人参ピーマン僕嫌い、
はい、
彼女に振られてちょっと辛い、
はい、
見かけによらずに歌うまい、
はい、
フライハーイワークス。
はい、お疲れ様です。
はい、どうも。
ああ、もう、暑い。
暑いですね。
もう、酸欠、酸欠ですね。
うん。お疲れ様ですね。
うん、自宅から駅までの道のりが非常に辛くてですね。
うん、うん、うん。
ついに、我が家も、
うん、
電動自転車を導入いたしました。
我が家もって、二人ともかいな、はい。
そうです。
うわわわわ。
そうです。
まあ、確かに、ちょっと坂やもんね、駅までね。
僕のところは山あいなので。
決してきつい坂じゃないんやけど、距離があるもんね。
距離があ
るでございます。地味に。
で、まあ、歩いて、
うん、いやー、ね、歩くの大変ちゃうわね。
チャリンコっていう手もあって、るのは分かってたんですけど、
うん、
歩くより楽なもんはないやろってずっと思ってたんですよ。
いやでもあれ結構あるよ。
うん、あるのはあるんですけど、
うんう
ん、ゆっくり歩くっていうことをやってたんですけど、まあ、
無理やわこの暑さ。いや無理無理無理。
電動自転車ってちょっと人生観変わりますね。
スイやろもう。
そうなんです。
スイスイスイ。もうしかもあれやんか、行きは上り坂やろ君んとこ、確か。
そうなんですよ。
あれえぐいわ。
あれはえぐいです。もうアキレス腱ずっと伸びてましたから。
ずっと立ちこぎやろ。
そうなんです
よ。あれはきついわ。
距離、ゆず、ゆず、ゆずですよ。
ずっとゆずやろ朝ゆずやろ
ま、朝ゆず
朝ゆず朝ゆずってなんや。
いや、しかも、ゆずの歌は下り坂の。
下り坂やん。帰りやんか、それ。
そんなこといいんですよ。
うん。
なんと、今日は。
何でしょう。
ゲスト
を。お
呼んでいます。
こちら、久々のゲスト会。
そう。通常会でゲスト呼ぶって。
だいぶ久しぶり。
まあ、ほとんどないんですけど。
ね、そうです。
はい。これ、おそらくなんですけど。
うん。
ラジオさん通算ゲスト。出演最多になると思うんです、うん、
ほんまですか実は。
はい。
はあ
今日お呼びしたのは、
はい。
北国にひっそりと佇むひなびたバー。
ああ
古びた内装は、バーなのか、
そんなやったかな
居酒屋なのか。
居酒屋とか言ってたっけまだ覚えへんのかいな。
今宵も常連とマスターの吉名元が酒の魚だ。
ざっくり覚えてんな。
少しだけ耳を傾けてみませんか。
なんだ。
愚者の宮殿よりマスターこと、羽生さんでございます。
よ
ーはい、どうも。今日も元気に土毛色、羽生でございます。
お久しぶり。あ、どうも。はい、はい、はい。
いうことでね。
これ実は、
はいはいはい。
2年ぶりぐらい。
あ、そんな方経ちますか。
そうでしたっけ、
はい、
だと思うんです。
それ前は何の回でしたっけ、
はい、前は、数字の取れる F1 の回。
ああ。なるほど。
そうですね。読んでいただきましたね。
ってことは、2人で喋ってた時ですか。
そうです
ね。そういうことですよね。
はい。
なるほど。
まあ、
うんそうですね。
そうですね、
うんうん。
で、やっぱり、羽生さんを呼ぶっていうことは、
うん、
ちょっと車の話になるんですけども、
はい
はい、
今日もですか、はい、
今日もです、
ね、今日も F1 ですか
今日も F1 と行きたいところなんですけども、
うん、
普通にちょっと、あ、何回前ですかね、うん、なんかお便りの下りで、
うん、
なんか車の話をみたいな下りになって、
ほう
で、あ、じゃあ、羽生さんよかったら、みたいな感じになったはずなんです。で、今日です。
なるほど。ざっくりした。
はい。
まあ実際そうですけど、はい。
で、車の話をするんですけど。
車の話、うん。どんな車の話をしますか、
はい、ちょっと普通の車の話をする前に、はい。ちょっとだけ僕、羽生さんとお話ししたいことがございます。
どうぞ、どうぞ、
はい。はい。どのような。
インディ500の話。
おっと。
なんか喋ってましたね、ツイッター界隈で。
その車じゃないですね。はい。だいぶ速い車ですね、
うんうん。そう、だいぶ速い車なんですけども。
うんうんうん、
はいはい。
3年前ですかね、佐藤拓磨選手、うんうんうんうん。2年前か、
はい。はい。勝ちましたね。
はい。
うん、
一生あるうちで日本人がインディ500を優勝するシーンを見ることがあるだろうかと。うんうん、いうような状況を我々見たんですけども。
はい。
もうつい先日ですよ。
うん。
はい。
2勝目を挙げまして。
そうですよね。
ああ、びっくりしましたね。これは。兄さん、インディ500って言って分かります？
分かりますよ。もちろんですよ。
本当ですか？
だってちゃんと看板持てますよ。何回も言いますけど。あ、ちゃうわ、これセガのやつや。
あのゲーセンのやつ、
ね。そうそう。
インディ500に日本人が勝つっていうのは、
うんうんうんうん、わかりますよ。
例えるならば、
ならば、
ヘビー級のボクシングで、うん、日本人がチャンピオンを取るようなものなんです。うん、
なるほど。
はい。例えるなら、羽生さんはどんな感じですか？
また無茶振りしてきたの？
そうですね、はい、近いところだと、はい、テニスの、錦織くんが、錦織圭さんが、
はいはい、
ウィンブルドンで勝つとか。
あ、やっぱりそんな感じですよね。
はい、はい。
はい、兄さん、どうですか？
ん？
例えるならば。
例えるならば？
はい。
いや、今の感じじゃないの？もういいでしょう。うね、落ちに行くと思わしといていかへんっていう。
いやー、まあそういうことでですね、うんうん、今回は、題しまして、ちょっと待ってくださいね。
なんか書いてあるんですか？どっかに。用意しといてください。
タイトル。
あ、あるんです。用意しといてください。ちゃんとあるんなら。はい、はい、はい。
今、はい、
メモを。
ツイッターの、DM をかなり遡ってタイトルを。
そんなとこにメモってんのかいな。
はい、はい。
書いときながら、ちゃんと。はい、題して、
題して。
はい。
あ、行き過ぎた。題して、
うん、
俺たちの思い入れカーレツ伝。
カーレツ、メモるほどのタイトルってよかったけどね。
はい。
なるほど。はあ、
あ、そんな感じで、今日はこの3人で、うん、お送りいたします。
それはちょっとどういう感じなんですか？ちょっとよくわかんないんですけど。
はい、はい、今回はですね、
うんうん
うん、我々暴れラジオさんは、うん、私ちゃんなかと、
それは言うんや、うん、
ちゃんなか、うん、ちゃんなかと、うん、兄さんことしぎちさんと、
う
ん、
どう、
はにわさんで、
うん、
適当なことを浅い知識で車のことを話す、うん、ポッドキャストです。
はい。
はい。いやー。
お願いします。
まあ、突然なんですけども、うん、思い入れのある車っていうのは、おのおのあると思うんですよ。
うん。
うんうん。
これまでも、まあ、車を所有、してきた我々としてはですね、う
ん、はい、なんでそんな喋り方なんですか？はい、いや、何ですか？うん、
うん、思い入れのある車、じゃあ僕話していいですか？
はい、どうぞどうぞ。
はい、
どういう思い入れなんやろ、うん、
NA80 スープラのことはまあまあ話してると思うんですけど、
ほうほうほう、
実はですね、
うん、
私、 ワゴン R ユーザーだったことがありまして。
はい。
はい。
鈴木。
で、鈴木。
うん。
年式がですね、
うん、
あれは何年ぐらいですかね。
ワゴン R。
97年ですね。
ワゴン R ちょっと見てみましょう。ググって、いや、ウィキってみましょう。
はい。ワゴン R の、
うん、
しかもコラムですよ。
そんなんあったの？コラムなんて。
コラムのワゴン R があったんですよ。う
ん、なんで？ってことはベンチシートってことですか？
そういうことです。
90、これか。2代目じゃないですか。90。ちゃうな。初代？97年言うたら。
ワゴン R ってそんな97年ぐらいですか？
93 から98が初代って書いてますよ。
あ、じゃあ初代。
初代の中に、革命のやつですか？
丸めなんですよ。
あ、じゃあ、らしい、あ、丸めは2代目ですわ。
はい。兄さん、スカイプじゃない、ツイッターのタイムラインをちょっと遡って見てみてください。
丸め、
はい。この、薄緑の可愛いワゴン R、
うん、
ご確認いただけましたでしょうか。
どれやわかんないです
これ あれですよね、はい、普通のワゴン R にそのちょこっとあの外装手が入ってて、
はいはい、
ちょっとレトロチックになってるやつですよね。
そうなんです。
ああ、ちょっとこれ、
だからライトが丸めになってるんですよね。
丸めになってるんです。
これはウィキに
載ってないですね、
うん、
はい、うん、グリルもちょっと可愛い感じで、
うんうんうんうん、
でこれ実はその家でもう1台2台目をちょっと所有しないと家族全員が足がちょっと足らへんぞいうことで買った車なんですけど、
うんうんうんうん、
もうほぼ僕が乗ってたんですよね。
すごいな、これ、しかし。
はい。
へ
で、うん、なんと、
うん、
三速オートマです。
走らんな
あ、僕、これ、買ってから、家来てから気づいたんですけど、
うん、
三速オートマってこんな
走らんやろ。
こんな、スタートダッシュ、ダッシュ、ないもんなんですねって思うぐらい。
これ色もこの色ですか？ちなみに。
はい、色もこの色。
このザクみたいな色なんですか？
ザクがもっとちょっと薄い。
何ですかこの。
ザク色ですね。
最初のガンプラのザクの色ですよね。
そうですね。あ、そうそうです、
ね。斧を振り上げている時のザクですよね。
はい、そうですね。もう、初代、もう本当に、サイドセブンに入ってた時のザク、
ね。俺たちが半ズボンの時のザクですよね。
そうですね。
ね、
いや、友達に本当にザクって言われてました、そういえば。
だってこれ完全にザクやん、この色。
そうなんですよ。
すごいなぁ。
で、これがちょうど僕10代、18、19とかだったと思うんですけど、
うん、
まあ普通に乗ってるだけでは面白くないと、
うん、
改造をしたんです。
どこいじるんですか、これの。
兄さん、この車に
どこいじりましょう。
どんな改造を施したと思いますか？
それはエクステをいじったんですか？
いや、もうそういう感じじゃないですね。
中、もう、エンジンとかいじったんですか、もしかして。
ああ、そこまではいかないですけど、もう言いますね、じゃあ。
どうぞどうぞ。
ロールバー入れました。
こんなにロールバー入れたって、何の恩恵も受けへんよ、別に。
ロールバーを入れましたね。
どこがきしもんよ、こんなんで、三速で。
いや、
重なるじゃん、そんな。
ロールするなって思ったんですよ。
ロールするか、こんなもん。
で、そのロールを抑えようと思って、
うん、
まあ、
どこに入れるの？
まあ、でも、車内じゃなくて、うん、まあ、かわいいもんですよ、
うん。
エンジンパカッて開けて、
うん、
もう、なんていうんですか。いわゆるそのエンジンの上にこう。
ああ、タワーバーみたいな。
ああ、そうそうそう。
刺すの、刺すの両端にね。 つけるやつでしょ、うん、
その程度なんですけど。
全然効力ないと思うけど。
何の恩恵もなかった。
そらそうでしょ、別に、うん。
はい。ただただ振動が大きくなったっていう
で。逆に左右のが伝わっちゃったっていう。
そうなんです
。バイバイバイバイバイバイバイってね。
で、それでは飽き足らず。
わ、問題じりますか。
はい。学業の方らバイト代を貯めて貯めて、また改造したんです。
どこいじりうんですか、これ。
車庫帳入れましたね。
こんな、下げたんですか。これ下げたんですか、これを。
下げましたね。下げまして。
すげえな。
で、まあ、地元の友達がですね、うん、自動車整備の専門学校に行ってたんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、学校で習ったことを、ちゃんとアウトプット してみたいと。
うん、
いうことで。
ちょっとやらせてくれへんかと。
車庫長をちょっと、取り替えるのを任してくれへんやろか、いうことで。
うん。うん
まあ、ポカリスエット3本で引き受けてくれた。
お金ちゃうんや。
ポカリ3本で。
ポカリ3本で。成立。
そうなんです。
多いな
で、当時ジャスコやったかな。ジャスコの、もう全然客の入ってないジャスコの駐車場で。丸1日
かけて。
まあ、車庫長入れまして。
うんうん。
まあまあ、ちょっと低くなった
んですよ。それはまあ、見た目はね、下がって、はい、おちょっとかっこよくなったやんっていうもんですよ。
はい、で、まあ、ロールバー入れて、車高を低くすると、
うん、
まあ、想像つくと思うんですけど、より一層振動が大きく
より伝わるようになったという。
なったんですよね。
うんうん、
で、うん、まあ、備えこないしてると、
うん、
室内、音がなんかもう振動でもうバカになっちゃって、
そんなに揺れるんですか。
揺れるんですよ。電気系統がことごとくもう順を追うごとにつかなくなっていくっていう、
うんうん、
まあ始末でして。
すごいなこれ。
でそれでも飽き足らず、
うん、まだやるんかよ。
はい、まだ改造しました。
金かけるな。
はい。でまあ学業の傍ら、
うん、
まあバイト代貯めてですね、うん、まあ最終的にやっぱりマフラーですよね。
こんなんのマフラー変えてどうすんの。でも
いやー3、うん、速オートマでマフラー
変えたとって音色が変わるだけちゃうの。なんか
音色がもうなんとも、
どんな
ですかね。
高い音にしたの、低い音にしたの。
いや、なんか豚の鳴き声のよう
なカカなって、カカ言うて。
そうなんですよ。全然かっこよくないんですよ。
何やこれ、
うん。で、しかもオーバードライブボタンもないんで。うん、
だって、これもシフトやもん、だって。
そうそうなんですよ。
うん、
ちょっとこの車、さっき追い越したいなっていう時は、セカンドに入れない
だ。シフトダウン言うて。
そうしたらもうトルクの上がり方がもうものすごいんですよ、3速なんで。
うーやろ、もう回転が上がって。
ただただうるさかったです、ね。
うるさいだけやろ。
で、
マフラーも入ってるしね。
マフラーも入ってますし。それでもう、まあでも、それでもまあ楽しいな言うて乗ってたんですけど、
うんうんうんうん、
まあある日ですよ。
うん、
まあ関西では六甲山が結構、
うんうんうんうん、
夜景が綺麗や
ということで、そうですね、
うん、神戸の方の、まあ、峠をちょっとドライブする人が結構昔はいたんですけども
、そうですね、
うんうん、僕もそれで友達と行ったんです、うん、
行きますわな、うん、
で、まあ、夜やったんですけど、タイヤが外れまして。
どういうことですか。一番大事なとこじゃないですか。
タイヤが外れたんですよ。
どの部分が前輪、後輪。
うん、左フロントですね。
前側ですか。前怖いですね、うん。
左フロントが外れてですね。わわわわわ、タイヤだけがその谷底へバイン
バインバインバイン。 もう絶対見つからへんや、そんな
うわーいうことで、
うわうわうわうわ、
JAF、まあ、呼ぶみたいなことになったんですけど、
うん、
で、俺がやったるわって言ってくれてた、その、専門学校、通ってた、その子に、ちょっと、あの、ポカリ、返してくれへんかな。
また、ポカリ。ポカリとか言うことちゃうでしょ。死にかけとんのに。
タイヤ外れたんやけど、おかしいな、おかしいな、言って。
お前のせいやぞって。
言ってね。
うん、
で、結局、そのタイヤをもう一度、その、つけてもらおういうことで、
うん、
あの、ちゃんとディーラーに持って行って、で、結局、これ何があかんかったんですかね、
うん、
っていう話だったんですけど、あの、タイヤつけるとき、インパクトレンチちゃんと使いました、
う
ん、
ちょっと待ってください。どういうことですか？ただ、モンキーとか言ったん
や。言われたんで、その友達に、
うん、あって言われた
い。ナットって、
うん、
ナットってどうやって締めたって聞いたら、
うん、
もう兄さんの言った通りですよ。モンキーレンチみたいなもんで。
日曜大工じゃんやからさ。
で、うわ、ちょっと、専門学校行ってるんちゃう？
お前、どこの学校行ってんの、お前って。
あれ、でも、手締めでも大丈夫なはずですけどね。
まあ、100歩譲ってもね。
大丈夫なはずなんですけど。
え、じゃあ、
まあ、でも、
緩すぎたから外れたってこと？理由は。
まあまあ、あの、ディーラー曰く、そこはやっぱりちょっと、締めが甘かったんだと思いますっていうことになったんですよ。
それ、もしかしたら手やったんじゃん。
いや、下手したらって、で
も、あのさ、
いや、わかんないですよ。
組み立て家具ちゃうんやから。
で、まあ、その、
すごいな。
なんていうんですかね、まあ、気のいい地元の友達なんですけど、
うんうん、
まあ、無事、その専門学校を卒業しまして。
どんな卒業
やったの？で、某 N さんにのディーラーに就職
した、うん。怖いわ、怖い。いやいや、そこ行きたくない、もう。何言ってんか知らんけど。
で、地元の近くの N さんの、うんうん、ディーラーで勤めることになったんですけど、
うんうんうんう
ん、なんか2年後ぐらいには、メカニックじゃなくて、なんか営業の方に回されてました。
なんかあったやろ、だから、それ。お前向いてないってことでしょ、要は。
いや、本人は、なんか、向いてなかったみたいやわ、って笑ってない。
一応学校出たんですけどね、言って、
うん。っていう話が、ワンパッケージになるぐらい、この車には思い入れがあるんですよ。
すごいな、金かけたな、もう一台買えるぐらい金かけたんちゃう？
いやー、金かけましたね、そうですね。
これが最初ですか、じゃあ、デビュー？ほぼほぼ。
いや、まあ、デビューというか、
うん、
一番最初に、まあ、夢中になったというか。
なったやつですよね。これは、は
い。一番乗り回したと言いますか。
二十歳ぐらいですか？もうちょっと後？
18区ですね。
ああ。もうちょっと前やったね、
はい。そう。だって、マフラー買うのに、ローン組んだんですよ、僕。
ほんならもう、教習所行って免許取れた一発目がこれやったの？
そうです、そうです。
なかなかのデビュー作ですね、これ。
そうです。まあ、もう、うんこちびるほど親父に怒られても。
でも、そんだけいじったってのがすごいわ。
いや、黙っていじったもんで、まあ、いじるたびにやっぱ怒られますよね。はい、
まあ。事故はしてないんや、じゃあ。
事故はしてないですね。
なるほど、幸い。はい、
タイヤが外れた
ぐらいでね、
はい、
ぶつけたとかそんなんはないんや。
はないですね、はい。
デビューがコラムシフトっていうのがすごいわ。
ね、
教習所で習ってないやつやん。
そうなんですよ。僕は、うん、コラムシフトに関しては、
うん、
かっこよく見えたんですけど。
いや、それ
よ、
よく運転できたね、デビューで、これ。
いやいや、結構すぐ慣れましたね。
ほんまに。はい、もうコラムシフト言っても実際3つしか入れるとこないんやけどね。
まあまあまあまあ、だいたい3つまでですから
ね、
うん。オートマですから。
まあね、
うん、いやまあ、友達にはもう、これほぼタクシーやな、みたいな感じで言われてましたけど。
すごいな、
うん、コラムなんで。
すごい、ね。 ベンチシートデビューか、しかしてね、いきなり。
そうなんですよ。
面白いな、うん、
で、もうこういうゆるい話を
今日はやっていこうと。
今日はやってい
く。なるほどね。はい。そんなにいいスーパーカーとかそういう話でなく。
そうです。
はい、ゆるいのね。
はい。
なるほど、なるほど。
まあ、こういう感じで始まってますけども。
は
あ、
は
あ、はにわさん、いかがですか？
はい。はい。
はい。
ああ、僕のですね、うん、まあ、僕は実は、車って、今の乗ってる車も含めて2台しか乗ってないんですよ。
うん、お
ぉ、
はい、はいはいはい。
で、今は33の Z に乗ってるんですけど、
おぉ、
はい。はい、その前が、うん、N13 の、うん、エクサっていう。
またこれがマニアックな車ですよ。エクサ。覚えてますか皆さん。日産エクサですよ、これ。
はい。
これね、僕、知らなかったんですよ。
マニアックよ、これ。
マニアックなんです
よ。これマニアックよ。
これはね、売れてないと思いますよ。きっと。
これはなかなかですよ。
はい、で、学生時代に、はい、たまたま見かけて、
うん、
いいなって思っちゃったんですよね。
思っちゃったん
です。思っちゃったんですよ。
うん、
それで、
はい、
で、で、ほら、やっぱり、僕とかって小さい時に、はい、スーパーカーブームがあって、
うん、あ、はい、
で、それこそサーキットローカル読んだりとか、うんうんうん、
あ
ね、でそれこそ、まあ、今日話しませんけど、そのやれカウンタックがどうだとか、うんうんうん、フェラーリの、ね、512BB がどうだとか、うんはいね、どっちの最高速がどっちでみたいな、はいね、300キロに対して302キロってその2キロ絶対嘘だろうとか、そんな話してたじゃないですか。
世代ですもんね。
そうそうそう、だからリトラクタブルヘッドライトっていうの
が
パカッと開くヘッドライトっていうのがとにかく好きなんですよ。
いわゆるスーパーカーライトですよね。
そうそうそう、そうです、そうです。で、この当時はまだあったんですよね、そのスーパーカーライトが。で、このエクサっていう車も、そのリトラの車で、あ、いいなって思っちゃったんですよ。で、就職した時には、
うん、
就職してその車が買えるっていうか買わないとってなった時にはもうすでにこの車なかったんで、
うんうん、あ、はあはあはあ、はい、
で僕が就職したのが平成の6年だから、
はい、
何年ですか、西暦に直すと94年ですか、
うん、94年、
はい、
アイルトンセナが死んだ年ですね。
そうですね、うん、で、はい、その年なんですけども、その時にはこのエクサっていう車はなくて、
うん、
で、新車ではもちろん買えなかったんですよ。でもやっぱりこれに乗りたいっていうことで、中古を探そうってなって、
うん、はい、
で、探したんですよね。
うんうんうん、
そしたら、北海道の中で一番大きい札幌という街がありまして。う
ん、はい。
はい、知ってます。
はい。で、札幌、まあ雑誌、その頃だからネットとかないんで。
ああ、うん、そうですよね。
こう、中古車雑誌ってあったんですよ。
うん、
ああ、はいはいはい。
わかります？熱い本があって、
うんうん、
お店が。
グー的な。
グー的な。そうそうそう。で、そのお店のページが書いてあって、こう、どういう車が置いてあるよ、いくらだよっていうのがこう書いてあるっていう。
うんうん、
はい、
まあ、なんか電話帳みたいな。はい、今電話帳薄いですけど、その頃はすごい熱い雑誌があったんですよね。う
ん、はい。はい、
でそれで札幌にあるそのエクサを探したら、
うん、
2台あったんですよね。
お
それで、で赤とシルバーの2台があって、
うんうんうん、
はい、
でちょっと先輩に車を出してもらって見に行って、
うんうんうん、
はい、でその結果見た目状態の良さそうな赤の方を、
うんうんうん、
僕買ったんですよ。
はい、
はいはい、買いました。
でこの車に、結局何年乗るんだろう。12年くらい乗りました。
乗ったな。
めっちゃ乗ってるじゃないですか。
乗ったな、はい。
すごいっすね、うん。12年ということは、2006年ぐらいまでって言
って。2006年。あ、もうちょっと乗ってるかな。2000、本当、 2008年くらいまで乗ってますかね。うん、
なるほど。
はい。
あ、はいはいはいはい。
で、後で分かったんですけど、
はい。
事故車だったんですよ。
うわぁ、
いやいやな、
出ましたよ、はい。中古車あるある。
はい、で、どんな分かり方したんですか？
う
ん、
いや、ですね、実はその、はい、札幌っていう町で、この車を、まあ、納車してもらったんですけど、
うん、
はい、僕が就職したのって札幌じゃないので、
ほう、
はい、
で、結構、なんていうかな、その、すごいことをやっていて、まず、うんうん、僕、札幌じゃない、また別の町の大学に行っていて、
うん、はい、
でそこで、卒業式が終わって、
うん、はい、
もう家を引き払うと。
うん、
で、はい、引き払う前の日に、
うん、
札幌まで出て行って、
うん、
そこで車を受け取って、
うん、
でその車を走らせて、一、うん、回その、住んでる学校のある町まで戻って、
はい、
で、その、いろいろ引っ越し、卒業して、引っ越して、僕、実家に戻ったんですけど、うんうん、
はい、
その、戻るっていうことで、実は両親が来てくれてたんですよ。
はい、あ、はあ、はあ、
はい。で、いろいろ荷物を詰め込んで、うん、まあ、引っ越し屋さんにももちろん頼むんですけど、
うん、はい、
ざっくりとしたものは自分たちで持って、
うん、
で、実家に、そこから、車で、7時間くらいかかるんですけど。
う
ん、
7時間。
なかなかですよ。
はい。はい、で、高速が。
北海道ってでかいんやな。
その頃、北海道って高速がほとんどないところだったので。
わわわ。
峠越えもあるっていう。
はいはいはい。
で、まあ、3月、4月なんで、まだ冬道なんですけど。で、買ったばっかりの車でそれをやるっていう、めちゃくちゃなことをやったんですよね。
いや、もう、WRC じゃないですか。
はい。で、その、前の、家を引き払うっていう前の日に僕札幌入りました。で車契約して納車になりました、
うん、
で当時札幌に僕のその大学時代の先輩がお住まいで、
うんうん、
でその先輩のお風呂のカーステをそこでつけてくれるっていう話になってたんですよ、
うんうんうん、はい、いいですね、
はいはい、で先輩ん家にその車を受け取ってそのまま行って、
うん、はい、
でカーステをつけていただいてる時に、
うん、はい、
こうスピーカーの線とか回したりするじゃないですか、
はいはい、ああしますね、
うん、はい、その時になんかトランクの中にガラスの破片がいっぱい入ってるよっていう話になった。
いやいやな
で僕も見たらトランクっていうか後ろ開けるじゃないですか、
うんうんうんうん、
はい、そしてこうボードがあってボードをはぐるとスペアタイヤが入ってるじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
そこのスペアタイヤのスペースに割れたガラスの破片がびっしり入ってて、
もう、うわ、あ、掃除しといて、
うん、
ちょっと待てですよね、
う
ん、
もう買ったその日にもう事故車って分かったっていう、
うわ、
はい、
もうでもそれはもう文句言いに行かずもうこれに乗ろうと決めたわけですか。
はい、だって札幌に2台しかないんで。
まあそうですけど。
はい、
ああ、まあで走る分には全然、まあ、
全然問題なかったです。きちんと修理はされてたので、
うん、そうですよね。
こう走ってフラフラするとかそういうことは一切なかったので、
うん、本当ですか。
はい。だから修理はきちんとされてたんですよ、ね。
ミラー見たらなんか人影が映ってるとかそう大丈夫だったですか。
ちゃん中さんそれがですね。
いやマジですか。
いやいやいやそうじゃないです。この車って、
はい。
4人乗りなんですけど、うん、後ろの座席ってほとんど荷物を置くぐらいしかできないんです。
ああ、クーペあるあるですよね。
そうなんです。うん、はい。で、もうほぼ2人乗りっていう。
はい、ですよね、
うん。車なので、さすがに幽霊さんも後ろには乗れないかなっていう。
うん、でも足ないですよ。
あ、じゃあ乗れるかもしれませんね。
そうなるんですか。
はい。でも全然そういう気持ち悪いこととか一切なくて、
あ、
で、
よかったですね、
はい、うん、エンジンなんかもすごい調子良かったので、
うん、
はい、ただすぐに運転席でレバー引いても給油口は開かなくなりました。
マジっすか。
マジ
マジですか。
マジです。
ちなみに、エクサって、2タイプあるんですよね、リアのデザインがね。
そうです。そうです。あの、クーペとキャノピーっていうのがあって。
はいはいはいはいはい。
で、実は、この車、うん、まあ、日産車なんですけど、うん、あの、日産で最初開発したときは、うん、その、持ち主、ユーザーが、うん、その日の気分で、その後ろの部分を変えて走れる
そうなんです。
だったんです。
そうそう。どういうことですか？
これね、日産スペース、うん、まずエクサで画像検索してみてください。
はい、はい、しました。
これまず物を見てください。
物を見てます、ね。
はい。そうするとね、
うん、
普通の、クーペパターンと、
はい。
わかります？ツーリングワゴンみたいな、ちょっと、角張った。
ありますね。はいはいはいはい。
これ選べるんですよ。
なるほど。うん、
はい。
うんうん。
はい。
これ、2タイプあるんじゃなくて、その、こっちで行くか、うん、そうじゃなくで行くかっていうのを、
そう。
自分で、その日の気分で変えれるっていうことですか？
本来はそうしたかったんです。うん、日産は。
うん。
はい。本来は日産はそうしたかった。
そうしたかったんです。で、しかも、この車って T バールーフで、屋根も開くんですよ。
何ですか？ウーバーイーツ？
誰がウーバーイーツ？
T バールーフって言って、
T バールーフ。はい。
はい。オープンカーみたいになるんですよ。屋根が取れて。
そう。本当ですね。天井に、なんか、割れ目があります。
はい。はい。
で、確認できます。はい。
はい。で、さらにその後ろのそのクーペのトランクの、まあ、蓋の部分ですよね。それを取って、その日の気分でキャノピーにしたりとか、
そう
へ
ークーペにしたりとかってできるよって作った車なんです。
うん、じゃあもう、その日の気分放題じゃないです
か。例えばね、ほら、キャンプに行きたいって言ったら、じゃあキャノピーにしようかとか。う
ん
う
ん
う
ん、いいっすね。
うん、で、デート行くから、じゃあ、今日はキャノピーじゃなくて、クーペにしようかとか。
おぉ、はい。夢が広がりますね。
はい。ところが、うんはい、日本のお役所がそれを許してくれなかったっていう車なんですよね。
じゃあ、最終的にどういう形というか。
で、結局、そのクーペとキャノピーっていう、その2タイプで売ったんです
ね。なるほど。うんはい、そういうことですか。
そうなん
だ。ああ。だからもうコンセプトならずっていうことだったんですね。はい、
ただ、はい、まあ、自分でパーツをその、後で買って、
うん
はい、
取り替えることは可能だったと思いますけど、
なるほど。
ただ、おそらく、車検の時は戻さないと、
うわ
通らなかったんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど。ああ、何をそんなお役所はダメっていう必要があったんでしょうね。
いや、結局だから車検制度を考えたときに、ボディの形が変わるっていうのは、いかんよっていうことになっちゃったみたいなんですけど。う
ん昔そんな感じですか。
だから、うん、いや、こんな車考えたんだったらもっと先にお役所に根回ししとけよってちょっと思ったんですけどね。
ああもう日産あやっぱ先取りしちゃい。
はい。
これでもねこのキャノピーでもキャノピータイプのねリアったらすごいよこれ。このガラスのパーツの部分全部開くんやから。
いやこれ全部開くんですか？
ガバッと上に跳ね上がります、ね、
全部開くんですよ。これ開いてる画像もあると思うんですけどね、多分。下の方見たら。
すごいっすね。
それはそれは重たいよ。
うわこれ、
これ。
白、
ガンパーやろ、もう。
うわこれ、キャノピーの時のボリューム感、すごい
っすね。すごいでしょ、これ。
はい、
ちょっとなんかでもテールだけ見たらすごい近未来な。
そうね。
こう、うんうん、テールランプのところにこう斜めの、こうなんていうんですか、はい、マスクがかかってて。うんうんうん、
あ、ですね。
はい。ちょっと面白いんですよ。
あ、なんか、今見たらかっこいいかも。
これすごいでしょ？
この車って、うん、当時の日産の、どこだっけな、なんかアメリカの方でデザインされた車で、
うん
はいはい。NDR とか、なんとかいう、なんか、そんなところで、デザインセンターでデザインされた車で、
はい。
で、同じとこでデザインされた車が、僕が乗ってるやつの先代の32の Z なんですよね。
うん。
だから、実は、 まあ、外見は全然違いますけど、インパネ周りとか、その辺って 32Z と X って結構似てたりするんですよ。
これ、リトラーのなんか、開き方、かっこいいですね。
うん。いや、いいんですよ。
そう。いいですよね。なんかちょっと、カエル感になる車が多いなって僕は思ってたんですけど。
そうだ、はい、これはね、はい、エクサはね、はい、フラットなんですよ、要は。
そうですね。前のとこ。目つきが結構、そう、だから、いい感じ
っ
すよね。
フラットやから、直線になってるから、目ん玉開いても、垂れ目にならないっていう。
うん。
そうですよね。いや、今、その、ちょっと画像見てるんですけども、うん、もうこれ、なんか、今ちょっとスカイプのあれにしてますけども、うん、送りましたけど、うん、
はいはい。
いや、なんか顔つき、
そうそうそう。
いいっすね。
そうな
の。この、リトラの開き方、うん
はい。フラットやとこうなるんですよ。これが、
いいっすね。
曲線になると垂れ目になっちゃう。
うん。
だから、なんか、松田のあの子とはちょっと違う。そう、
だから、あの全部、みんな、曲線になってるから、パカッと開いたら、泣いてる顔になっちゃうのよね。
なるほど。
そうそうそう。あんな情けない
。で、いや、はい、国内では、なんか、一応、なんか、カーオブザイヤーかなんか撮ったらしいんですけど、
う
ん
う
ん、
ええー、
全然売れてないんですよ。
ああ、これ、弾数、じゃとにかく少ない、
ね、少ないですね。ただ、なんか、アメリカではそこそこ受けたみたいで、
うんうんうん
うん、で、はいはい、やっぱりキャノピーにして、
は
い、さっきのちゃん中さんじゃないですけど、車高下げて、みたいな。
はい、いいですね。
はい。のが結構あるみたいですね。
うん、ああ、はい、もう、で、これ、排気量、ちなみに、
あ、これは1600です。
うん、あ、さあ、でもなんか1600の佇まいじゃないですよ、これは。
はい。で、1600の FF なんですよね、しかも。
うんうんうん、
あ、そうなんですね。
はい。ただ見た目、クーペだと見た目は、なんか FR とか MR とかじゃないの、うん、みたいな、
うんうんうん、
いうふうにはよく言われましたね。
なライバル車で言うと、どの辺になるんでしょうね。
どうですかかね、
86とかのなんか香りはちょっとするのかなって思うんですけど、
はい、うん、まあただ、もともとの車両がパルサーなんで、
そうですよね、あ、パルサーの兄弟車でね、
あ、確か
に、だからまあ確かに86、うん、排気量的には近いかもしれませんね、
うんうんうん、
なるほど、
だからこの頃だと、92ですか、
うんうんうん、
AE92
ですね
とかが近いかもしれませんね、うんうんうん、あれも FF だし、
そうそうそうそうそう、
はい、
あ、でもなんか北海道って兄さんちょっと羨ましくないですか、
う
ん、
どういうことですか、
ずっとなんかアウトバーン、
いやいやいやあなた一回走ってごらんなさい北海道、
いや僕今やっぱり、
うん、
バイカーとしては、
うん、
北海道、ちょっと憧れなんですよ、ね、
いやいや、もう、大変やったよ、俺は。前も言ったけど。
そうなんですか。なんか、一生、いけるやん、みたいな。
本当に舐めたらあかんで。
そうなんですか。
距離が、半端ないんやから。
いや、まあ、確かに、そうですけど。
うん、
いや、もうなんか、信号ずっとなく、ずっと、飛ばしてられるやんみたいな、
いや そんな飛ばしてたらもう捕まるし、
ね、まあまあまあそれはそうなんですけど、
バカみたいに無茶なスケジュールでやったら絶対僕どこにも寄れないから、走るだけで、
まあそりゃそうですよね、
だってこっから長野行って、ね、静岡行って回るぐらいの距離があるんやから、はい、ぐるぐるまで行ったら
そりゃそうですよ
それぐらいの距離あるんよ、
我々近畿地方で兵庫ってでかいなとかって
思ってます、うん、全然違う、
兵庫なんて全然
全然違うから、
全然何個も入りますからね、うん、
本当に本当に俺はだって旭川から何、網走寄って釧路寄ってで、
はいはいはい、
帯広寄って富良野寄ってって、それを2泊3日入れて死にそうになったやから帰りの飛行機間に合えへんつってい
やっぱり、うん、北海道ってちゃんとプランニングしないと、
いけるいけるって思いがちやけど、無理無理無理無理、本当に、
はい、
マジっすか、
うん、
ちょうどですね、僕があの、ツイッターの方で、はいはいはい、2、3日前にちょっと話題にしたんですけど、
はいはいはい、
あの、よくあるあるな、その、道外の人が考える、うん、その、北海道の1泊2日の旅行プランっていうのを、実際にやってみたっていう、
うんうんうん、
その、道内の、その、まあ、なんか、北海道ファンマガジンっていうとこ、サイトがあるんですけど、はい、そこの人がやってみたっていうのがあって、
は
い
うん、
あの、今ちょっとスカイプの方にリンクを貼ったんですけど、
はい、
あの、とんでもないことになってました。
うわ。これ、ルートはものすごい、あ、なるほどねって思って見てますけど、うん、
いやいや、
はい、
これえげつない。
えげつないよ。いや、これぐらい行きたいよねって思うけど、絶対無理やから。
はいはい、
いやー、これ2班のバイクで行ったらどんだけかかんねやろ。
あ、2班だとこれ1週間コースじゃないですか。
1週間
かかります。絶対無理やな、はい。
あの、車、普通の車でも、うん、やっぱり観光すること考えたら最低でも3泊は欲しいかなっていう。
ああ、なるほど。
はい。
ああ、いや、北海道舐めたらダメですよっていうことですよ、やっぱり。
はい、だって、一泊二日の一日目で、
うん、
あの、このサイトによれば、
はい、
移動時間が、
はい
10時間40分で、うん、
東京どころじゃねえじゃ
ないです
か。
で、走った距離が865キロってなってるんで、
うん、
これ一日目ですからね。
うん、すごいですね。
で、二日目が6時間半で421キロ走ってるんで、うん、全部で、あの、2日間で17時間10分走って1286キロだそうです。
ケツ割れますね。
本当に。
だから、本州に当てはめると、東京駅から、鹿児島県の南九州市まで行っちゃうそうですよ。
めちゃくちゃ。うわぁ、やっぱり。
これをね、1泊2日って考えると、
絶対無理。
しんどいっすよね。
うん、2日は、すごいっすね。
しかも、ほぼ高速ないからね。
そうですね。
一般道やから、
はい。飛ばすに飛ばせない、
ね。そうそうそうそう。
飛ばせないですよ。はい、
ああ、なるほど。うわあ、
怖いですな。
うわあ、そう、あ、なるほど。
うん、はい、ぜひ、北海道車で、はい、あの旅行したいっていう時はですね、うん、あの、実際に北海道の人に、あの、プランを一度、
いや本当に
あの、見せた方がいいと思います。
本当にそうですね。
はい。
これ、ちなみになんですけども、うん、
はい、
中古車のグーネットで N13 をちょっと今検索してみようと思うんですけども、
ありますか、はいはい、
どうですか、
ありますかね、お10件ヒットしました、
ありますか、
でも10件、
うん、
あ、でもパルサーって書いてますね、
まあパルサー系はパルサー系ですけどね、う
ん、あ、はい、
はい、
あ、でもいわゆる羽生さんが所有されてた車に関しては、
はい。
全くないっすね、
うん、
すごいっすね。弾数ない車ってあるんですね。
はい。
うん、
僕も今これは、カーセンサーで見てますけど、
うん
はい、2台って出てて、
あ、2台あるんです
ね。で、しかも1台は、あの、さらに1台前の古いパルサーエクサっていう、うん
はい、
あの、うんうんうん、エクサって僕の乗ってたのって実は2代目で。
はい。
はい、
2代目なんですか
?2 代目、あの、1代目、2代目の2代目なんですよ。
なるほど、
うんはい。で、さらに前のその古い方のエクサが1台混じってるんで、実際には1台しか出てなくて、しかも、はいキャノピーで、LA バージョン、タイプ S の LA バージョンって、うん、後で出たタイプのやつだと思うんですけど、なんか価格横断になってますね。
いや、まあ、そうでしょうね。
うんうん
はい、これ、でも手放すのちょっと、躊躇したんじゃないんですか、うんうん、
いや、しましたよ。やっぱり十何年も乗ってたんで、うんうん、愛着も湧いてるし。
ですし、もうない。
はい。
ですもんね。
ただ、やっぱり、その、こう、十何年も乗ってると、やっぱり、こう、痛みがいろいろ出てきちゃって、で、
さすがに、
はい。で、部品もなくなるじゃないですか。
うんうん、ああ、はい。
だから、あの、正直、僕も結構エクサにはお金をかけてるんですけど、
うん
はい、ちゃん中さんみたいにいじってお金をかけるんじゃなく、
はい、
維持とか修理ですごいお金を使った
そっちに なりますよね。
やむを得ずね。
はい。はい、あの、サスペンションも全特化しましたし、
うわ
ああ。
ミッションも全特化しましたし、
うん、
ああ。
はい。あとは、あの、こういう屋根の開く車、あの、まあ、どうしようもないところなんですけど、ウェザーストリップって言って、その、窓ガラス、はいとこうピタッとくっついてるゴムの部分があるんですけど、雨漏りするんですよね。
なるほど、パッキンが、
パッキンがね、
はい、ということですね、はい。
ゴムだけにね。
ウェザーストリップは、うん、2回くらい変えてるかな。
うわ
うわ、はい、金かかり
そうだね。これ、はい、こればっかりしゃあないね。
で、やっぱりもうちょっと、維持していくのしんどいねっていうことで、うん、
なるほど。
で、その時に、僕マニュアル車好きなんですよ。
うんうんうん、
で、このエクサもマニュアルだったんですけど、うん
はい、
その当時のその日産でよくしていただいてたその営業さんとよく、うんうんまあ、世間話をしてて、はい、いやそろそろエクサもまだ乗りたいんだけど、うん、しんどくなってきたんですよねっていう話をしてて、で、今、で日産さんにお世話になってたん で、うんではい、日産さんで今マニュアル車って何ありますっていう話を振ったんですよ、
うん
はいはいはい、
そしたらいろいろそうですねってこう調べてくれて当時だと例えば同じパルサーぐらいの、
うん
やつだと T だとか、
うんうん、
あ
まだノートが出る前なんですよね、
はいはい、
T だとかがある頃なんですけど確か T だにはマニュアルの設定がなくて、はい
うん
おうおうおう
でマニュアルの設定があるのが、
うん
はい
スカイライン の、
うん、
お
あのすっごいあの下のグレード、
うんうんうん、
ああの
何にもついてないやつみたいなやつだったらあるよっていうのと、う
ん、
であとは Z しかないねっていう話になって、
うん、もうそうなると
Z
ですよね
極端に でかいけど
でそうかなんて言ってて、
うん
うんうん、でなんかその時はなんかノリで、
うんうんうん、
ノリで
じゃあ Z 買っちゃいますかみたいな、
うん、ノリで買う車じゃないっすよこれ、うんまあまあすると思うんですよ、この車、うん。
で、まあ、まだ僕その頃独身だったんで、
うん、
で、親元じゃないですか。
うん
はい、でまあまあ、それなりに貯金できてたんですよ。
うんうん
おはい、
で、貯金もできてて、うん、正直自分は結婚するとも思ってなかったので、うん、まだうちの嫁さんとも知り合ってなかったんで、じゃあまあ一緒に一回ぐらい Z 乗ってもいいかな、みたいなところがちょっとあったんですよね。
うんうんうんうん、
でまあ、じゃあ Z 買っちゃいますみたいなノリで言って、じゃあ、ちょっと、まあノリで商談いいですかみたいな話になって。
うん、ほうなって。
で、こう、あ、じゃあどうですかこれだったら買いやすいのありますよとかって、うん、ベースグレードでいいですよねとかって。うんうんうん、あれも、Z も確かグレードが3つか4つあるんですけど。
はいはいはいはい。
で、ちょうど、僕がその商談をした時に、
うん、
新しくなっ、その仕様変更があって。
はい。
はいはいはい。
で、国内の車のエンジンって、280馬力っていう自主制限があったじゃないですか。
ああ、
ね、うん、
はあ、はあ、はあ。
マックスで280馬力っていう。おそらくスープラとかもそうだったと思うんですけど。
はい。
ちょうどそれが撤廃になって、
あ
で、いや、はい、今度 Z 馬力上がったんですよ、とかっていう話になって、294だったかな、
うん、
とかになったんですよ、なんていう話が出てて。
うんうんうん
で、それはベースグレードでも一緒ですとかっていう話になって、
うんうん、
で、じゃあベースグレードでどのくらいになりますかねはあ、はあ、こう、はあ、なるほど、とかっていう話をしてて、
うんはい、
で、色どうしますとかっていう話になって、
色
こう、カタログ見るじゃないですか、
うん。はい、見ます。
で、そうすると、古い話なんですけど、S13 っていう、
うん、
初代の、フェアレディ Z っ
ていう、はいはいはい
っていう名前がついた最初のやつですね。うんうん、
はい、
向こうだと 240Z とかいう
ですね。
やつなんですけど、うんうんはい、それのイメージカラーとして、
うん
はい、マルーンっていう色があったんですよ。
うんうんうん、
ああ、マルーン。
いわゆる阪急電車色ですね。
マロンですね。うん、栗色。
なるほど。はいはいはい。
があったんですよ。
うんうんうん、
で、 そのマルーンが復活したんですよ、
う
ん、
ほう
とかっていう話があって、
うんうんうん、
で今でも覚えてるんですけど、その色っていうのがプレミアムミスティックマルーンっていうん
ですよ。すごい名前、
すごい名前ですね。プレミアムでミスティックでマルーン、
でマルーンなんです。
ほう
で、あのこれ何ですかって、はあ、当然あの日産に原車なんかないから、
うんうん、
これ何ですかっていう話をして、
はい
はい、いやこれなんかでカタログを見ていくと、うん、なんかその光の加減で色が変わるって書いてあるんですよ。
ほうほうほう、そんなホログラム的な、
そうそうなんです。なんかその光の角度によってオレンジっぽく見えたり、
うんうんうんうん、
そのものすごく紫っぽく見えたりとかっていう。
なるほど。
あのうん、それより前の GTR って確かなんだっけ、ミッドナイトパープルとかなんとかっていう色の、なんかやっぱりちょっと色が変わって見えるやつが GTR にあって、
は
いはい、で、なんかそんな感じかねえなんていう話をしてて、うん、これいいじゃないですか、なんていう話をして、
はい、
で、カタログ見てったら、あ、これでも特別塗装色ですね、とかって話になって、
はい、
で、あの、車の特別塗装色って、例えば、
うん、
なんかスーパーホワイトとか、なんとかレッドとかあって、だいたいその何万円かお高いですとかっていう、
プラス3万とか言われますね。
あるじゃないですか、
3
万円とかプラスなりますとかって、でよくね、ソアラのスーパーホワイトとかなんとかってあったじゃないですか。
あります
ね。で、じゃあこれ特別塗装色ってどのくらい高くなるんですか、ですね、ちょっと待ってくださいとかとか見たら、うん、13万円ですねとか言って、
高っ高っ、
とかって話になって、
相場は3万ぐらいじゃないんですか、うん、はいはい、13万なんですか、
13万高ですねとかってなってて、
うんうんうん、
マジっすかみたいな話になって、
はい、それあ、ディーラーの価格で特別塗装で、そんな値段があるんです
か？だから、あの、最近聞いたんですけど、今はそんなのないですって言われました。
うん、
はい。で、せいぜい高くても5万くらいかなみたいな話をしてたと思うんで。で、まあ、そんな話をいろいろしてて、
うん
うん。で、結局盛り上がっちゃって、
うん、
あの、Z 買っちゃったんですよね。
わだこれ
ハンコポン、
しかも、しかもマルーンで買っちゃいました。
うわ、すごいっすね。すごいっすね。
はい。
もうなんかいろんな色にこう光の加減でっていうことですよね。う
ん、はい。でもそんなにその派手な変わり方はしないんですよね。
なんかスター取ったスーパーマリオみたいな色の
変わり方、ね。そんなんではないですね。はい。意外と落ち着いてる感じですよ。
うん、
はい。
でもこの Z もこの形になって、まあマイナーチェンジ何回かしてると思いますけど、結構生き長いですよね。基本この形。
結構長かったんじゃないですか。うん、そして今は、Z34 になってますけど、
うん、
あんまり変わってない。
いや、あんま変わってないイメージ。
テールランプの形状が違うぐらいですもんね。
うん。ヘッドライトとテールとが若干釣り目になったぐらいで。
そうですよね。
まあ中身はね、それなりに、
うんうんうん、
あの、変わってるんでしょうけど。
うんうんうん、いや、その、あの、僕の、あの、ワゴン R のタイヤを手締めでやったその友達が、
は、う、い、
んうん。あの、試乗さしたるでって言って、うんてくれた時があったんですよ。あのちょうどこの Z が出た時に、
ほうほう、
はいはい、
うん、もう僕びっくりして早くて、
うんまあまあ、はい、
これこれ FR
もちろんでしょう、
ですよね、
うん、FR です、
うん、いやいや、ちょっともうスープラと同じぐらいの、うん、衝撃を僕はその時受けたのを覚えてますね、うん
うん、ですね、
あブレーキの効きがめっちゃ良かったのを覚えてます。
うんうんうん、
ノーマルやつ。はい。
うん、まあ、上の方のグレードだと一応ブレンボが入ってたりとかっていうのはあるんですけど、
なんか、結構速い速度からグッとあれしても、なんか、気持ちよく止まってくれるっていうなんかイメージでしたね。ものすごい滑らかだったですね。
今ちょっと貼りましたけど、あのこんな色です。
この色ね。
色は見たことないっすね。
阪急電車色ですよ、いわゆる。
あ、阪急、あ、
マルーン、マルーンですよ。マルーンってこういう色ですよ。
なんかちょっと高級感出ますね。
そうそうそう
そう。そうですね。ちょっと、近づくと、やっぱりこう、メタリックっぽいのが見えるんですけど。
うん、あ、はい、ちなみに、はにわさんのではない
ではないです、うん。今ちょっとネットで拾ったので、うん、僕のよりきっとグレードいい車ですね、これ。
そうですか。
はい。
だあれよね、Z にしろ、スープラにしろ、どっちも北米向けの車ですからね。
そうですね。
うん。うん、やっぱり、距離、長距離をバーンとぶっ飛ばすような、うん、そういうターゲットで作ってるもんやから、
やっぱり
大排気量で、
そうですよね。だからこういうので北海道を走るって、
ほらもう気持ちいい
ですよ。贅沢な話ですよ。そうですよ。本当に。
でも
これでも雪降ったら大変よこれ。
そらも
う、まあ上り坂はちょっと大変ですね。
ねえ、
はい。
ちょっとくるくる言ってる感じはします。
ずっとチョロキューやから、シャラシャラってケツだけ動くから。
はい。
めちゃめちゃ速い。
で、はい、トラクションコントロールが入ってるんで、トラクションコントロールが効いちゃうんで、スリップすると、その時点でエンジンの回転数がドーンと落ちちゃうんですよ。
あ、それは安心ですね。
うん、安心なんですけど、
はい、
全く進まなくなります。アクセル踏んでも前出ないんで。
あ、まあまあまあ。
はい、
それはしょうがないですよね。
うん、だから意外と凍結路面でも無茶しなかったら乗れますよ、FR。
へ
え、はい。
トラクションコントロールついてる車って実際にあったんですね。うん、
え、
いや、今は結構ついてますよ。
ついてますよ、普通に。
はい、
トロコンなんて。
僕、ABS 止まりやと思ってました。いやいや、トラクションコントロールなんて、僕、F1 だけの話。
いやいや、普通に。
いやいやいや、そんなことないです。
何を言ってるんですか。
そうなんですか。
そこいらのセダンでもついてますよ、普通に。
そうなんですか、最近は。うん、
最近でも、何年も前からついてますよ。
今だってもっと進んだのついてますよ。
うん、
例えば、カーブ中に、ブレーキとか踏んだときに、うんうん、その姿勢が変わらないようにとかやってくれますから。
うんうん、へー、
うん、すげーっすよ。そんなの標準装備ですよ。
はい。
はい、あー、乗りたいなー、クーペ。
あれですよ、ちゃんだかさん、僕のにはついてませんけど、うん、
はい、
今の Z とかだと、
うん、
マニュアル車でも、
うん、
ギアを入れると、
うん、
はい、
車が勝手にエンジンの回転合わせてくれますから。
は
あ。よくほら、はいはいはい、スポーツドライビングとか言うと、
うん、
それこそダブルクラッチとか、
うんうんうん、
ヒール&トーとかやるじゃないですか。
うん、は
い、
やります、やります。
で、このギアだとこの回転数にしてギアをつなぐと スパッと入るよねとかってあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
それを車がやってくれるんです。
うん、マジですか。
うん、だからクラッチ踏むじ、アクセルパンって離してクラッチ踏んでギアパンって入れるじゃないですか、
うん、
はい、
その時点でエンジンの方で回転数パッて合わせてくれるんです、
うん、すごいっすね、はい、もう MP47 のフライバイワイヤーじゃないですか。あ、しまった、また F1 また F1 の話しちゃおうぜ。これ
今はそういうコントロールもついてますね、うん、
本当っすか、
はいは
い、いやー、やっぱりそういうのってで、あれなんですね。市販車にちゃんとフィードバックされるんですね。
もちろんですよ。
もちろんですか。F1 だけの話だと思ってました。
ちゃいます、ちゃいます。普通についてますよ。
ああ。なんで F1 にエアバッグつけないんでしょうね。
それは重くなるからじゃないですか。
単純に重くなるからでしょう。
あ、そうですか。
そんな風船で防御するぐらいやったらもう骨格でがっちり固めた方がいいでしょう。
いや、なんか、ハロつけるよりエアバッグつけた方がええんちゃうかなって僕は思うんです
けど。間に合えのちゃう、あれじゃあ。
やっぱりそうですか、
うん、速度がちゃうもの。
あ、まあまあ、そうですけど。
うん、
いや、もう、あれですよ。羽生さんの日産話、
うん
うん、もう全然まだまだあれですけども。
うん、
言っても兄さんもいるじゃないですか、今日。
うんうん、僕も行きましょうか。
兄さん、なんか、何ですか？
ね、私、最初はですね、
はい、
個人の車というよりは家の車やったんですよ。
う はい。
で、写真送ってますけども、最初に買ったのがこの E80 シリーズのスプリンターやったんですよね。はい、
これ街中で腐るほど見ました
ね。そうですね。
見ましたね。
これ中古でね、買いに行ってね、最初、まあ免許取り立てやからいうことで、うんうん、なんかないかなーって見に行った時に、ファッて見たら、これかっこいいなーって見たのが、いわゆる86のトレノやったんですよ。はい、トレノレビンで。
はいはいはい。はい、はい。
わ、これかっこいいなぁ。でもやっぱり、ね、当時でも、もちろんそんなイニシャル D とかの、もっと前ですよ。
うんうんうん、
だけど、それなりにやっぱしてたんですよ。高かったんですよ。
うんうん、
こっち食えたら同じスプリンターでもこっちにシーナーつってセダンの方にさせられて、これ普通の車やからな、かっこ悪いな。やっぱりリトラクタブルがいいんやけど、つって。
あ、確かに。なりますよね。
でもまあ、でもそう。家の車やから、まあいいか、つって。じゃあ、わかりました。これをください、つって。赤い、このスプリンター買ったですよ。
あ、うん、赤、
ね、赤やったんですよ、これの。
赤。
これもさ。あとで、もう買ってすぐ、乗ってすぐ分かったんやけども、事故車でした。
はい、ものすごい引きますね。
だって、
事故車を。
普通にまっすぐ走るやん。
はい、
ハンドルから若干手離すやん。左に寄るやん。いや、もうセンターが狂っとる、これ。
そんなことなります。
ずーっと補正せなあかんね、右に。
それ、勝った時点で何キロぐらい走ってたんですか、
う
ん、
いや、もうそんな覚えてないわ。なかなか走ってたんちゃう。もうそんな、もうめちゃくちゃ安かったもん。ポンコツの。
うん、
今。
いや、でも、我が家の昔乗ってた、マツダカペラっていう。
うんうん、ありましたね。
あの、クーペのカペラがあったんですけど、何年ぐらいかな ?88 年とか89年ぐらいだったと思うんですけど、うちの親父もすっごい長く乗るタイプなんですよ。
うん、
10万キロとか平気で乗るんですよ、ね。
う
ん、
はいはい。
10万キロ超えると事故してなくてもセンターずれてくるんですよ。
まあそうかもしれんね。そんだけ乗ってたらね。
だから事故してなくても、やっぱり距離行くとセンターずれるっていうのはあるみたいです、ね。
ひどかったよ。
グリル。どこの部品がたるんできてたのかは僕よくわからない。
グリルのとこにさ、フロントのプラスチックのこう、はい、カバーみたいなパチンとはめてあるんやけども、そこが、このスプリンター、はいはいはいはい、スプリンターっつってロゴで抜かれてあるんだよ。かっこ悪いな、これ。はいはいはいはい、なんやねん、これ。
そこも、そんなに、あ、
いやーなー、これはちょっと恥ずかしいなーって思って。
だって、86欲しかったんですもん、
う
ん、最初は。
そうやろ、うん、別に、だから、先見の目あったですよ、だから。
そうですね。
絶対そっちやんか、マニュアルに乗りたかったよね。こっちのもこんなしょうもないさ、オートマの、オーバードライブやで、あんた、言われて。知らんがな。
知らんがなです。
カセットテープついてるわ、カセットテープはちゃんと見て。
あ、でもあれですよ、僕の乗ってたエクサも、
うん、
さっきのそのリトラのライトのカバーあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、左側のライトのカバーのとこだけ、うん、日産っていうロゴが彫ってあるんですよ。
あったあった。そんなんあったあった、日産で。
片方だけ入ってるんですよ。
うんうんうんうん、
はい。
時代を感じるなぁ。
でも絶対こんなんさ、うん、持てへんやん。正直。
いや、
あの頃はさ、もうちょうど80年終わりの頃ですよ、うん。これから90年代がスタートしようとしてる頃ですよ。これいかんですよ、この車ではって。もう言うたって車はステータスじゃないですか、あの当時。
そう。そうです。
世の中はね、やれ、プレリュードだ、やれ、シルビアだ、言うてる頃ですよ。
うんうん、
これはいかんですよ、これは。
そうですね。
うん、まず、4枚ドアはいかんですよ、これ、つって。
そうですね。ファミリーカーシーは見抜けないですよね、これは。
こんなさ、ケバケバのモケットのシートで、いかんですよ、これは、と。し かも、
でも、なんか、この車なりにちょっとあがいてみたりはしなかった。
どこいじるのよ、こんなもん。金ドブに捨てるようなもんやんか。
いや、なんかこう、なんか、缶開けたらパインの匂いするやつ置いてみたりとか。
いや、そういう小賢しいことはしたけども、これはあかん。もうとにかくもう、見場があかん、もうとにかく。
なんかこう、ブレーキ踏んだら、後ろに
ハッピーニューイヤー。もう一回言うで、もう一回言うで。
どうしたんですか？
普通にね、シルビアとかプレリュードはね、ちょっとラジオ聞こうかってポチンと押したら、つってリアからあの FM のアンテナが伸びるですよ。
ああ、はいはい、ありましたね。
ね、ところがこっちはね、ちょっと待ってやーって、ウィーンって、くるくるくるくるって窓下げて、A ピラーのとこからこう手で、ラジカセのゴタル、手で伸ばすのよ。バイーン、バイーンつって。
まあ、まだそんな感じやったですか、これって。
そうですよ、あなた。これはモテへんぞ、これつって。ただ人数は乗るけどなって、人数乗せてどうすんねんっていう。
え、でもミラーは自動でウィーンやったんじゃない
か。さすがにそれは大丈夫やっちゃうけどね。
さすがにね。
さすがにね。
兄さん、僕のワゴン R、手動ですよ。手でこう、カッてやってましたから。
ごめん、ちょっと窓開けてやってくれるって言わなあかんねや。
そうなんです。
僕のエクサもそうでした。手でしたね。手でパッカンでしたね。
はい、ミラーが自動折りたたみになった時の感動たるやなかったですね、まあ、ね僕は。
確かにね。
そうです。
あれと集中ドアロックとウィンドウがドライバーのところで全部開閉できるっていうのがもう憧れでしたもんね。
が初めて来た時はもうちょっと感動だったっすね。
うん、あとあのテレスコとね、ハンドルの。
テレスコ。
上下できるけど、これ見て前後にも動くんやで、って。
うんうんうん、
これいつ使うんですかっていう。
いや、でもテレスコは欲しいですね。
うん。
うん。トラポジ作るにはいいんですよね、あれ。
そうそうそうそう。うん、
で、あと、ちょっと新しい話かもしれないですけど、
うん、
ボタンワンプッシュでもうエンジンスタートする車に乗った時、ね、
それものすごい後よ。
ものすごい後です
よ。ものすごい後よ、それは、
うん、
普通にギザギザの鍵させてたもんガチャンって、
うんうんうん、
結構
チュインチチチチチチチチュインチチチかからへんなってそんなワンボタンでかからへんからね、
うん、あとキーエントリーワンプッシュ
ロックロックのね、はいはい
はいはいはい、はい、
あの辺来た時
あのドライバーのところに影やなんかちゃんだけで全部開きますけど、それダメですか？リモコンじゃないとダメですか？
リモコンじゃないとちょっと
ダメです。影穴いや影穴回したら全部開きますけどダメですか？
いやそれじゃちょっとモテないって。
モテないよね、これ。ピッピって言わしたよね、やっぱり。
ピッピって言わした
。そうそう、あのですね、うん、またちょっとすいません、はい、エクサの話をしたんですけど、
はいはいはいはい、しちゃってください。
僕の乗ってたエクサの装備で、
うん
はい、まあ、ドアロックがついてたんですけど、
ドアロック、
はい、リモコンじゃなくて、
はい、
鍵のあの黒いところあるじゃないですか。
はいはい。
はいはいはい、
あそこになんか磁石かなんかが入ってるらしくって。
磁石。
はい。で、こう、車止めてエンジン切って降りるじゃないですか。
は、う、い、
ん。で、ドアバンって閉めるじゃないですか。うん、そしたら、その磁石の入ってるところにこう矢印が書いてある。三角マークがあって、
うん、
で、その三角マークを、そのエクサの閉めたドアのドアノブのところにくぼみがあって、うんうん、そこにスッと近づけると、
うん、
ロックがカチャンって勝手にかかるっていう。
わで当時としては結構、
うん、
ちょっと面白い、へ
ー、そうですよね、
装備がついてたんですよ、
うん、
ただ、はい、ただこの装備の弱点があって、
うん
おはい、
同じことやっても、
うん
はい、
今度は開かないんです。
どういうことですか？ちょっといやいやそこを開けましょう。
普通に、鍵穴に鍵ガチャって入れて、回さないと開かない。
どういうことですか？うん、
ただ、その、閉める、鍵をロックするときだけ、近づけたら、ガチャンってロックする、
う
ん。
なるけども、
はい、もう、はい。
開けるときは、
うん、
普通に、は
い。普通に、パスっていう。
どないやねん。
なんかすごい中途半端な。
惜しいっすね、兄さん。
ついてましたよ。はい。
ああ。
それでも僕喜んでましたけどね。
いや、まあ。はい、
あ、すげえ、勝手に鍵かかるとか言って。
いや、当時としてはやっぱり、はい、斬新ですよね。
おいで、はい、戻りますけど、うん、このままではいかんと。はい、このスプリンターはもう家の車で、はい、だからもういい、どうぞ家で使ってくださいって。これ、俺はこのまま戦われんぞと。で、もう金貯めて金貯めて、もう一年間スナックパンで過ごして。はい、ね。もうその頃には仕事をしてましたから、某社で。
はい、はい。
ね。金貯めて、とにかくもう絶対スポーツカー買おうっつって、一年後。なんかないかなか、パーってカタログ見てたら、
はい、
シルビアさっきのね、めっちゃ売れてました、はい、ちょ当時。
はい、はい、
はい。
いや、あれなんだ、なんですか、ジェイズ、キューズ、
キューズ、
ね、ケイズなんつってね。
はい、
はい、これ、ここでシルビア行くのあかんやろ、つって。なんかないかな、うん、他に、つったら。いや、姉妹車で 180SX っていうのがあるぞ、つって。
おっとい
いですね、これ。
いいですね。
しかも、俺のリトラクタブルやないか、って。
はいはいはいはい。
目指してた。
おお完璧やって。中身はもう完全にシルビアやんか、つって。
うんうん。
でもそっから日産ダッシュですよ。わーっつって。ダダダダダダダダダすいませんっつって。
ください。
くださいっつって言ったら、ちょうどさ、高校の時の連れがおって、おお久しぶりっつって。あれ日産で働いてたんやって。そうなんよ。どうしたんいや、これくださいっつって、カタログ見せて。で、見せたのが、180やったんやけども、旧型の初代の、グリルのとこに穴開いてるやつやったのよ。で、
うん。
で、行った時にはもう、いや、もうそれフルチェーンしてて新しいやつしかないで、つって。え嘘っつって。いや、俺これがかっこいいっつって来たんですけど、つって。いや、持ってないからって。そんなないよ、中古屋行かないと、って。マジで今もいや、新型出てるから新型見よ、って。マジでって。ああ、こんな感じに顔変わったんや、つって。そうなんや、って。へえ、って。これ排気量なんぼなって。2000cc、1800ちゃうんかい、つって。180ちゃうやないか、って。そうやね、名前だけ残ってんねん。
税金
高なる。税金高なるやんか、これ。ええ。
ぐらいっすね。
いやいや、それはちゃんだよ。それは、だから、連れ価格にしたるがな、みたいなことで。俺も電卓パンパンパンパン叩いてもらって。これでどうやって、いや、いいですね。これやったら、これだったらいいですね。ゼロがいいですね、なって。でもそのまま、ハンコついて。
おー。うわー、買ったんすか。
180じゃいい言うて。
やりましたね。
って買って、パーって、連れとかに見せるやん。
いや、見せましょう。
何これって。
別にそんな言われ方するあれはないと思うんですけど。
シルビアンパチモンって。誰がパチモンやねんって。
180ってそんなあれですか。
いや、それの、それは後の評価や。
うん。
後に、それこそ、イニシャル D とかで扱われるようになって株が上がってたやん。
僕らの世代からしたら、180は、うん、いけてる。
違うよ。俺が買った90年初頭の180なんてなもんは、うん、シルビアのパチモンや言われてないから。
そんな扱いや
そうですよ。それぐらいシルビアが強かったのよ。
やっぱりね、デートカーって言うとシルビア、
う
ん。
そう。
シルビアか、
プレリュード乗ってたらもう、もう全体間違いないから。
そう。ああ、はい。アイルトンセナ CM してたもんな、プレリュード。
そやろ？あの2台どっちか乗ってたらもう間違いないから。なんぼでもお持ち帰りできてたんやから。
ちょっと180だとやんちゃさが出て
る。そうなのよ。あれ、俺失敗したかな、これ、つって。
マジっすか。まあでも、
うん。俺だってもう、警察にまで言われたからね、職質されて。
警察に言われ
た。はい、ちょっと、お兄さん、ちょっと止まってくださいって。あ、これ何この車って。180SX って。日産つって。ああ、日産ですって。へえって。何これ ?Z みたいなもんって。Z じゃないんですけど、つって。こんなん出ねえねや、言われて。えらい扱いやな、つって。
え、マジっすか。
そうよ、わい、その頃。
全然人気なかったよ。イニシャル D 様々ですね、じゃあ。
そうよ、俺だからもう3年で打って、打った後にイニシャル D であんな扱われ方して、ゴムで人気が出たんやから、女子から特に。
どんなタイミングなんですか。
なんでやねん、つって。
うわぁ。
打ってもたかな、もう、つって。
うわぁ、いや、そんな悲しい扱いやったんですね。いや、もうずっと、なんか、かっこええ扱いやと思ってました。
シルビアで言ったら、こっち、ケーズやぞ。ターボやぞ、つってんのに。この野郎、って。
マジっすか。
ターボやぞ。いや
まあ、なんかいろいろありますけどね。
ありますよ。
ちょっとスープラの話して。どうぞ。いいですか。
あれも大概やったでしょ。そんな、
ま
あ、だって、ヘッポコアルトから、そっちでしょ。
ヘッポコアルトって。アルトじゃ
ない。じゃあごめん。ワゴンあるから、いきなりそっち行ったわけ？
そう、ワゴンあるから。
全然ちゃうやん。何段階アップよ、それ。
さすがに、もう、就職してからの話なんで。
うん。
で、中古で買ったんですよね。うん、で、ノンターボの NA だったんですけど、うんうん、それでももう、バカっ早だったんですよ。あ、そう
です。でかいもん。
うん。で、ある程度、もう、カスタムしてるものを買って。
あ、もう、いじられてるん
だ。で、いじられてるんですよ。うんうんうん、で、まあ、でも、僕の好きな、あの形の、まあ、なんていうんですかね、うん、エアローがもうついてたので、うん、もうエアローありきやったんですよ。
あ
で、まあ、フロントなんですけど、
うん
まあ、ちょうど3日目ですよ。
うん、
ちょっと、あローソンちょっと早
く。あかんですよ、コンビニはあかんですよ。コンビニ、ゆっくりゆっくりゆっくり行って、ゆっくり。
ローソン入ろう。
ゆっくりゆっくりゆっくりよ。
あ、カッチコッチカッチコッチ。やるじゃないですか。
行くよ。
入ります。バヒー。ああ。
だからゆっくり言ってるやん、ゆっくりって。
なんか落としたで。
うんうんうん。そらしますよ。
僕めっちゃ動揺して。
うん、
何の音やろうと思って。うん、普通に。入ったはずやのにと思って、うん、でもあん時ほど車降りるのドキドキした思いないです。2日目ですからね。
2日目で
フロントのエアロ
ほうほう
マップ立つ
うわ
で2日目からその車売るまで、うんずっとガムテって言ってましたね。
ガムテかい。ガムテなんや。もうちゃん、もうちょっとなんかやりようあったやろ。
黒のガムテですよ。黒のボディやったで、黒のガムテ。
黒には黒をと。
そうなんですよ。まあまあまあ、絶対バレますよね。
まあ、おかしいもんだって。
もう完全にかっこよかったの、1日目だけやったって。もう、ほんまあの時泣きそうやったんですよ、本当に。
あのリアもでっかいウィングつけてるんでしょ？
いや、見えないんですよ、後ろが。
あ、そう。え、なんで？ついてるから？
意味のないウィング
がついてるから。
ダウンフォースなんて運
わけない。絶対運わけない、あんなもん。そんなスピード出てへんちゅうね。
でも、かっこいいなっていうだけで、ウィングついてるやつ。買ったんですけど。
わかりますよ。
全然バックミラー見えない。全部サイドで見てました。
それじゃなくても後ろの窓ガラスはそんな大きくないですもんね。
大きくないですからね。うん。うん、で、もうほとんど地べた、なんかもう背伸び、なんか寝そべってるような感じでしたね。
わかるわかる。あの車。ノーズも長いもんね、あれ。
そうです。で、まあ、足ピーンもまっすぐ、遠いんですよ、ペダルが飛んだ。
なるほど。これ俺、決して身長低くないのに。
ああ、と思って、でも、うん、もう、何ですか、
うん、
運転してて、やっぱちょっと最初は怖かったですけど、
う
やっぱ乗れてくると、いや、楽しい、うん。今、振り返ると、いや、楽しい車やったなって思いますけど。
それはあれですか、ミッションですか、う
ん、ミッションです。
ああ、すごいですね。
直六ですよね。
直六、
うん。じゃなかったでしたっけ、エンジン。
うん。
だから、すごい先が長いんですよね。うんうんうん、
とにかく、ボンネットはでかかった
で、うんうん、でかいでかい。うん、
全然、人一人寝れましたね、ボンネットで。
そうね。あれはでかかった。
いやこれいつか、まあでももう買い戻すことはないやろな。
いや
もういつか乗りたいなと思うんですけどね。いや
もうなかなか、古いよ、うん、だって、もう30年から前の車よ、もう。
あいや確かに、ちょっと、うん、ノーマルを今乗るにはちょっと、まあ、ちょっと厳しいデザインなんですけど、カスタムしてたら今でもまだギリいけるかなっていう感じなんですよね。まあでも、ちょっと、まあの、もう乗ることはないかなっていう感じですけど、当時は面白かったですね。まあ、いろいろちょっと話してはいるんですけども、一旦じゃあ、ここで、区切り。
区切りますか？
はい。
はい。はい。はい。というわけで、今回はいろいろ、車の話をしてきましたけども、我々、暴れラジオさんは、皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、ラジオさん、@gmail.com radiossan@gmail.com ツイッターの方はハッシュタグひらがなでラジオスタンとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。で、一旦こういうのを挟みますけど、まだ続きます。
まだ続きますよね、もちろん。
はい、まだ続きます。
スープラ。
ちょっとテーマトークというかあれなんですけど。
はいはい。
まあ、車って、あれ乗りたい、これ乗りたいはもちろんあるんですけど、現実問題、まあ、変えたとしても、現実が許さないっていうところがあるじゃないですか。やれ、僕がアルトワークスを買いかけたみたいな話もありましたけども。
ありましたね。
はい、あったんですけど、嫁さんが後ろ乗ったら頭当たるっていうのでもう、ダメになったりとか、そういうこともあるじゃないですか。でも、その乗りたい車に乗れるチャンスって、実は老後にあるんじゃないかなって僕思うんですよね。
はあ、
区切りとしては。
ほう。
もし老後に乗るとするならば、どの車に乗りたいかっていう、
老後なの？老後というよりは、なんかこう、縛りがなかったらっていう意味じゃなくて。
うん。そう、そういうこと
です。そうしますね。
そうです。
別に老後に限らず。
いろいろ、まあ、いろいろ事情あるじゃないですか。払わなあかん。お金もいろいろあって、それも片付いて、ちょっと、車にお金かける余裕が。
でしょ？
何歳ぐらいになったら出てくるかな、みたいな。
そんな取っ払ったとして、行けるなら乗りたい車ってことでしょ？
乗りたい車っていう。
ありますよ、そんなもん、なんぼでも。
はい。じゃあ、僕から行きますね。
はい。
僕はちょっと2択なんです
よ。2択ですか。
2択です。これはもう番組内でも話してるんですけども、トヨタオリジンかアルトワークスです。
ワークスって今のワークスですか？
今のワークスです。
まあ、えらい両極端やね。
いや、やっぱり、ちょっとね、チョロ Q は乗ってみたいなって思うんですよね。マニュアルで。
はいはい。
K でいいの？でも。
K でいいですね。なんなら。
もっとホットハッチ的なもん乗りたいんじゃないの？もうちょっと大きくて。
大きいのは、
うん、
トヨタオリジン乗ってみたい。
オリジン全然違うやん。全然違うやん、それ。
いや、排気量はでかいです。
あんなロンドンタクシーじゃん。
うん。
そうじゃなくて、もっと、もっと、例えば単純に、もっと簡単なこと言ったらシビック的なもんとか、例えば。
ああ。
それは大きすぎるな。
そうですね。いや、でもぶっちゃけ、うん、フェアレディとかは普通に乗りたいです
よ。全然違うよ、それもまた。ものすごい大きいやん、今度。今度ものすごい大きいよ。
でっかい話をしましょうよ。う
ん、すごいでかいよ、今度、急に。
いや、でも、うん、今の車ってぶっちゃけどうですか、老後の話とかって今言ってましたけど、現行車いろいろ出してるじゃないですか。なんか、話の、はい、トークテーマ変わってもってるんですけど。
あなたがどんどん変えていくからやんか、だって。我々二人何にも喋ってないけど。
どうですか今の車。なんか、僕ね、思うんですけど、結構、鈴木はいい仕事してるんちゃうかなって思うんですよ。K ですからね。
はいはいはい。
コンセプト的には、それこそジムニーがもう全然、もう待たな、変われへんみたいな、今どうかわかんないですけど、なんか、ツボついてきてるのって実は鈴木なんちゃうかなって思ったりするんですよね。
聞いても、最初に言ってた話からすめたら、それこそ旧車が出てくる思ったけど、もっと。
あ、旧車富士は行きます？
行きますって。だって何の縛りもないんでしょ？それがなんか現行車の縛りであなたが勝手に喋ってるから、
意外と、勝手に喋ってますよ。
意外と硬いんやなって思って。
あ、じゃあ旧車の話。
いやいや、別に、旧車じゃなくて、全部ぐるーっとひっくるめてでしょ？
ぐるーっとひっくるめて
でも今の2台だろ？違うでしょ？
そんなん言い出したらもうめっちゃありますよ。でも夢見るだけで結局泣いちゃうじゃない
ですか。でもそういう話してるんでしょ？だって。縛りがないというのはそういうことでしょ？
わかりました。じゃあ、もう、もっと、ほんまに有名な話しますよ。
はい、もっと極端に、すんげえ高級車でもいいんですよ。
僕は、それこそ、じゃあもう言うのであれば、フォルクスワーゲンのタイプ3の、ハッチバック。
ああ、それ前から言ってるね。
僕はちょいちょい言いますけど、しかも黒ですね。それを、それこそいろいろ、もう今、最低限の、まあエアコンであるとか、パーステであるとか、つけれるものをなんとかこう、つけて、乗りやすくしたもので、乗れたら、もうこんな、もう、世田谷、何ですか？
何ですか？世田谷育ちのグルコサミン会な。何？
所さんの。
何？
世田谷。
何？ちゃんと言って、ちゃんとそれを。
何でしたっけ？
世田谷育ちのグルコサミンでしょ？
違います。所さんの
何ですか？
何でしたっけ？
ベースでしょ？
あ、世田谷ベース、うん。こんな夢のような世田谷ベースないですよ。
まあでも、見つけれたら後の装備とか全然できるでしょう、きっと。
ああ。
その、現車だけを見つけれたらね。
いや、あるのはあるんですけど。うん。
そのエアコン、
実際そのエアコンだ
と。つけれる。ただ、不細工やで。助手席のとこに強引につけるから、見た目は。
まあ確かに、後付けなんで、まあそれはもう了承済みなんですけど。
グローブボックスのとこにゴインって下にぶら下げるようにつけるから、助手席の方、ね、ちょっとしんどい。足広げて乗らなあかんけど。
まあ確かにそういうのはあるとは思うんですけど。できる、
全然できる。
いやー。ちょっとフォルクスワーゲンタイプ3のハッチバックのこのおしゃれ感どうですか？
わかりますよ、わかります。前から言って
るよね。これが好きで、フォルクスワーゲンといえば、まあ、ビートルがすごく言われますけど、いやもうフォルクスワーゲンって僕これしかないと思ってるんですよね、本当に。え？
何がですか。何も言ってないやん。何も文句言う。いや、わかりますよって言ってるじゃないか。だから。
うん、なん全然、なんか響かへんな。
いやいや、いや、響きはせんよ。別に人それぞれやから。うん、ただ、わかりますよって言ってるじゃないか。だから。
わかるわーって。
わかりますよ。わかりますけど、別にそんな好きじゃないし。
あれおかしいな。
いや、わかりますよ。嫌いじゃないよ。好きか嫌いかじゃ言うたらもう好きですよ。うん、でもそんな言うほど強くない。
あ、そうですかね。
嫌いじゃないよ、もちろん。全然。
どうですか、この洗練されたこのデザイン。
俺はでも旧車で言うんやったら、うん、もう最近ちょっと、あ、これね、はい。
これです。
うん、わかります、わかります。
はいはいはい、
これとか、だから、カルマンギアとかも好きでしょ。
ああ、
カマンベールギ
ア。誰がカマンベールギア？カーしか置いてへん。
あ、カルマンギア。
うん、カルマンギアとか好きでしょ。
はいはいはいはいはい。
ね、こういう丸目がいいんでしょ、何しか。まず。
僕は丸目好きですよ。
いやいや、わかりますよ。わかりますわかります。
うん。うんうん、羽生さんは旧車とかどうですか？
いや、僕は旧車好きなんで、はい、いろいろありますけど、
はい、
うーん、まあお金にね、その全く気に何その
糸目をつけない、
うん、糸目をつけないで、うん、もういくらお金をかけてもいいっていうんであれば、
はい、
うーん、まあいくつかありますけど。
はい、
一番高いところだとやっぱりフェラーリの 250GTO とかですかね。
ああ、やっぱそうなりますよね。
あの、うん。250GTO か、
うん、
あとは、あの、本当にその辺に、こう、買い物に行くようなペペペペって走れるような車だったら、うん、メッサーシュミットとかいいですね。
あー、うわー、わかるわ。
伝説のメッサーシュミット、
はい、うん、
あの、
うん、
パカッと上
開け
た
の
やつですよね。
縦に2人乗るっていう、
うん、
はい、
僕あのメッサーシュミットの存在ってこち亀で初めて知りました。かっこいいっすよね。
あの僕あの何回かそのいわゆるクラシックカーフェスティバル的なやつ見に行ったことがあるんですけど、実写見てるんですよね。
わ
あ、メッサーシュミットとか。前に、あの、ラジオスさんに僕、あの、お便りで、ランボルギーニイオタの写真を、
はいはいはい、
あ、はいはいはいはい、ありました。
あの、送ったことがあると思うんですけど、そういう時にメッサーシュミットとかも来てて、
はい、
はい、あと、ディノの246とか、フェラリのね、そういうのも見てたんですけど、
フェラリディノ。
はい、ちょっと買い物行ったりするんだったら、メッサーシュミットとかいいなとか思っちゃいますよね。
メッサーシュミット僕久々に今画像見たんですけど、
はい、
あれこんなデザインでしたっけ。
そうよ。
あ、
はい、
そっか、こんなにコンパクトやったんですね、うん、
いやコンパクトですよ。2人乗りかな、
うん、
これも、うん、乗って2人ですね、縦に。
もうちょっと大きさあると思いましたけど、すごいですねこれ。あの、うん、ダイハツのミゼットどころじゃないですね、
うん、
はい、
こんなコンパクトやったっすか。
今の時期乗ってみ、死ぬぞ。
暑くてね。
いやこれこそやっぱりエアコンは絶対いる。
いやエアコン効かへんと思うわ。だって
つかないですかね。
上全部キャノピーなんやから。
これでも排気量なんぼなんでしょうね、メッサーシュミット。
いくらぐらいなんですかね。
いくらなんですか、うん、これそんな大きいの積んでないですよね、きっと。
660とかじゃないんすか。ええところ。
KR200 ってやつですよね、確か。
うん、そうそうそう。
400cc、ん？ん？2ストロークエンジンが主であった。一部には2気筒タイプなど例外も存在。
うん。うん、
一般的に 150cc から 400cc 程度。あ、なるほど。
ちっちゃ。
きっとだからその型番で排気量違うんですかね。
なるほど。
KR200 だったら200とかかもしれませんね。
まあでもこのサイズだったら十分走りますよね。
まあ、バイクだと思えば、一、うん、人乗りなら全然、
うん、そういうことですよね。
はい、ねえ、これで峠攻めるとかはないから。全然いいかなと思いますけどね。
今ちょっと全然関係ないですけど、うん、ミスターシュミットに大山さん乗ったらどんな感じかなって
思う。乗れないでしょ。多分。
ミスターシュミット。
はみ出すもん、全部。破裂するで、パーン言うて。
ああ一応ちょっと大山さんに今謝っときます。すいません。
大山さんの方がでかいから、メサシュミットより。
いや、まあまあまあ、はい。そうですね。
そうそう、
でもあれですよね、すごい車好きな方ですよね。
はい、大山さん今ミニに乗ってます
ね。かろうじてミニに乗っているっていう。
かろうじて。
かろうじてミニに乗ってるっていう。
大山さんっていっぱいやから、車内が。
一応大山さんに謝っときます。
カーズみたいになってるからね、フロントから見たら。名画のガラスに。
仲いいからって言い過ぎですよ、ちょっと。それは。ああ、なるほど、ね。メッサーシュミットが来るとはちょっと思わなかったですかね。
はい。
ああ、いやー、まあ、なんですかね。うん、ものすごい古いカローラをピッカピカにして乗ってるおじいちゃんとかを時々、は
い
は
い、うん、いますね、そういう人、うん、
ああいうおじいちゃんっていいよなって僕思うんですけど、うんうん、あのおじいちゃんがそういうの昔のカローラに乗ってるからいいのであって、
うん、
あの我々の世代が乗ると、
うん、
どうなんですかね、言いたいこと伝わってますかね。
え、いや、そんな悪くないでしょ、別に。
別にいいんじゃないですか。うん、だってね、箱スカとか乗る人もいるじゃないですか。
そうそうそうそう、まあそうなんですけど、うん、おじいちゃんは多分、うん、若い時に乗ってたのを、
うん
うんうん、
まあそう、ずっと乗ってるかどうかわかんないですけども、
うん、
その歴史をちゃんと分かって乗ってるじゃないですか。
うんうん、
発売された頃のとか、うん。
はいはい。
でも、まあ、我々の今の話で言うと、兄さんが、
うん、
あれですよ、スプリンターをずっとピッカピカにして、おじいちゃん、うん、
みたいに
乗ってたら、
うん、
その、例えばまあ、30代ぐらい、
うん、
兄さんが70、80の時の30代の人間は、
うんうん、
あのおじいちゃんええなって思うかどうかっていう話。
絶対思わへんわ、そんな。
思わないですかね。
思う、そんな目線で見るやつなんかまれや、そんなの。
今の世代の若い人たちって、
うん、今の子はそんな興味ないやん、そもそも論。
うん、いや、じゃあ、わかんないですよ。車めっちゃ好きな子。
そんなのなんか、マレーやんか、だから。
だから、その、今の若い子たちにとって、スプリンターも、やっぱ、旧車にもなる、う
ん。まあ、それはもちろん、旧車ですよ。
もう、十分旧車ですよ。
うん。ね。
うん。
でも、我々の言う旧車って、
うん、
スプリンター、
違いますよ。
いや、ちょっと違うじゃない
ですか。違いますよ。うん、
でも兄さんが80になった時に、
うん、
スプリンターピッカピカにして乗ってるのを、
うん、
若い世代が見て、あのおじいちゃんええなって
絶対思わへんわ。
思わないですか、ね、
絶対思わへんから1年で乗り換えたんやんか。これはいかんですよと思ったんやから。
でも昔のカローラも、
うん、
スプリンターと同じような立ち位置やったと僕は思うんです。
じゃあ今すぐ明日トヨタに行ってカローラくださいって言うてき、旧の。それを言うなら。
何
カロ、トヨタの中古車ディーラー行ってカローラくださいって言って言うてき。
ああ。
そういう話ですよ。結局、
なんて言うんですかね。うん、ちょっと、話がどちらかってますけども、その、我々がその旧車の形をかっこいいって思ってるのか、
うん、
あの 古いからかっこいいと思ってるだけなのか、ほんまにかっこいいのか、
それはだって
どっちなんかわかんないですよ。
それは人それぞれやから、うん、そんなもの、あなたがフォルクスワーゲンをどう思ってるかわからないから。
あ、そうですか。うんうん、
だけど、自分でわかる部分にはわかるよって言ってるだけでも、うん、確かに悪いとは思わへんでって言ってるだけやんか。
なんかね、
じゃあ欲しいかって言われたら、いや別にって言うだけで。
ああ、うん、なんかね、
いや、言おうとしてることはわかるけども、みんなそんな風に思ってないって。
うん、思わないですかね。
思わない、思わない。
やっぱり、あの、例えば60年代、70年代くらいまでの車と、うん、
はい、
それ以降の80年代、90年代の車って、うんうん、やっぱり、その辺でデザインがガラッと変わってる、
うん、そうですよね。
そうです、
うん。ラジオさんでもその話を一回したことあるんですよ、ね。
だから、そのデザインがガラッと変わっちゃった後の車って、なかなかその旧車っていうふうに、もう年代で見たら全然旧車なんだけど、例えば初代の RX7 とかって、
うん、
もう全然旧車なんですけど、
うん、
じゃあ今あれに乗ってて旧車っていう認識を持ってもらえるかっていうと、あんまり持ってもらえないかもしれないですよね。
厳しいですよね、うんうん。そうなんですよ。
いや、その感覚はなんとなくわかります。
うん
うん、
この、ウィキペディアで、うん、カローラで検索をして、
うん、
トヨタカローラで検索して、上からその1代目、うんうんうん、2代目。
順番ね。
順番に写真見ていくじゃないですか。で、旧車って言っていいのはどこの世代までかっていう
話を。まあ、ありましたね。うん、
以前やった
と。ありましたね。聞きましたよ。
やったと思うんですよ。はい、これ、もう一回ちょっとやってみようと思う。
またやるの？
ちょっと僕、どこで、あの、物差し、あれしたか、ちょっと忘れてしまったんで。ちょっとやって。
ちょっと名刀させてくださいよ。各。
はい、
はいはいはいはい、はい、
ウィキペディアでトヨタカローラで、
うんうん、これはあのここから違うっていうので言えばいいんですか、何代目、
そうですね、
うん、何代目からが違うって言えばいいんですね、じゃあ
そうですね、
わかりました、
もう
決まりましたよ、
準備はもう
カローラ、うん、
決まりま、あの、できましたでしょうか、う
ん、僕も大丈夫ですよ、
はい、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、僕、うん、じゃあ何代目かな、
何代目からが違 違うってことですね、
旧車の境目、こっからが違うぞっていうのを、うん、じゃあせーので言ってみましょう、
はいはい、
ちょっと、はい、あのずれると思いますけど、はい
はい、
はい、せーの、
5代目、ちょっと待ってくださいよ、ちょっとずれ、ちょっとブレたよ、今、多分。じゃあ、はい、じゃあ中さん何代目ですか？
僕4代目。
うんうん。
俺5代目。はい、
うん、僕も5代目ですね。
ほら
ー、
はい。4代目はまだ許せるのよ。
4代目許せますか、
はい、許せます。
これやっぱり丸目と角目の違い
だと思うんですよ。そう。
ああ、やっぱそこは、そう。ああ、そうなんですね、
う
ん。
絶対そう。うん、
で、この5代目とかこの辺から、あの、うん、イケイヘッドランプっていうのが出てくるんですよ、
うん。
あの、こう、ただの丸とかただの四角じゃなくて、うん、こうボディの形に合わせた、なんかこう、ビヨーンと曲がってるヘッドライトとか、
うん、
今はすごいじゃないですか、
うん。
だからそういうのが出てくると、なんか、ちょっと最近の車っていう感覚が、
う
ん、
ああ、なるほど。
出てきちゃうんじゃないかなって思ってて、
あ,
あとフェンダーミラーの廃止と、
そうですね、うん、
ドアミラーになってますね、
うんうんうん、僕の基準なんですけど、
うん、
あのミラーが樹脂製になった時点でもう旧車じゃないんです、
うーん、ああ、ね、なるほど、
うん、
あのミラーはいわゆるそのこれ素材わかんないですけど、 いわゆるその鉄って言っていいんですか、
うんうんうん、
いわゆるこの銀ピカの鉄製であってほしいんですよ、もう樹脂になった時点でちょっともう、ああ、いや、もう違うかなって思うんですよ、ね、
バンパーで言ったら素材の違いもあるけども、4と5で違うところはボディと一体型のデザインになってるかなってないか、 バンパーとして独立している4代目はまだ。
うん、なるほど。
うん。
いや、まあ、5代目はもう完全に。そう。違います。
もう今の感じでしょ？
ですよね。うん、
これ、4代目でも、その、70と71で。
そうですね。
そうですね。
ここジャンプありますよね。
そうそうそう。
かなり違いますね。うん。うん、あ、そういう意味では、4.5 でいいんじゃないですか、うん、
まあね、
う
ん。そんな感じかもしれませんね。ま
あ
ね、
そうですね。うん、ああ。あ、ちょっとスッキリしましたね。
そういうことなのです。
そうですね。
うん。
ああ。
でもこれも好き好きの話やからね。
まあ確かに。
結局。
いや、こう言ってるけど。ちなみになんですけど、うん、じゃあ、旧車枠のカローラで、
うん、
一番好きな方。
ちょっと待ってよ。
ちょっと待ってください。っていうことは4代目より前ってことですよね。
そうですよね。あ、もう僕はもう完全にこれ、ああ、もう完全にこれですね。
もう決まるかな、これかな、やっぱり。
うん、うん。
はい。
これは結構一致すると思うんですよね。
そうかな。
はい。
はい。
せーの。
初代。
三代目。
代目。
分かれた。
分かれましたね。
あれ？
うん。俺、初代。
初代ですか？
うん。初代が好きです。
はい、
なるほど。羽生さんは
僕は2代目の、はい、いわゆる定位27ってやつ。
ああ、なるほど。まあ、これももちろんかっこいいのはかっこいいですよね。うん、
はい。
で、僕は3代目の TE30。
うんうん、
これ、でも、ちょっと待ってください。
うん、
なんかちょっと大門臭がする。
どこですか、大門って。
でも、ダイモンさんは日産車ですからね。うん、
そうですよ。
そうですよ。
あ、そっか、トヨタじゃないですもんね。うん、
はい。
あ、そっか。あれ、なんか、なんでやろう。なんそう言われてみると、なんか、あんまり3代目かっこよく見えなくな
る。何ですか。そんな別に、
いや、そ
こは悪くはないですよ。
ですからね、
悪くはないですよ。
あれ、どうですか、この、なんか、え？
いや悪くはないですけど、好き好きやから、これはもう、うん、正直。
まあ確かに。
悪くはないです。4より前は全部悪くないです。
うん、悪くない。
悪くはない。
これ3代目はおそらく2代目より少し大きくなってるんじゃないかな。
うんうん、
ああ、なるほど、
うん。
そうですね。
1400cc。
ちょっとでかいね、確かに。
ちょっとでかなってるんですね。
うん、
ああ。わかりました。
そうです。
いや、まあ、車の話をすると、ちょっともう、キリがないんですけども。
そうですね。
はい。
はい。車で言ったらね、でも、ちょっと。
なんでしょう。
じゃあ、今度新しい話しましょうか。
あ、いいですね。
はい。
先日、っていうか、昨日かな？
はい。
うんうん、
いよいよホンダの E が発表されましたね。
あ、出ました。
はい。
出た。
電気自動車、はいはい、斬新な。
値段を。
値段だから言うたやろ。値段言ったでしょ。だからびっくりしたでしょ。
値段が
高いですね。
発表されましたけど。
450万ですからね。
はいはい。
これ、ちょっと何がすごいんでしょうね。うん、まあ、内装うんぬんっていうのはちらっと聞いたんですけども、
はい、うんうん、
これなんかよく見たら何でしょう、千と千尋の顔なしみたいな顔してますね。
どういうことですか、どこがやねん。どこがよ、
顔なしみたいな顔して。いや、ちょっと目怖くないですか。
いや、そんなことないですけどね。
そうですか。
でもどっちかっていうとレトロチックに振ってますよね。
うん
う
ん
う
ん、
ああ、
デザインはいいですよ。確かに。これ、
うん、
いいです。
いや、僕ね、うん、兄さんがこのデザインを、
うん、
いいですよって言うと、僕、思ってなかったんですよ。い
や、これは斬新ですよ。この、国内のいろいろメーカー、こういうの出せないじゃないですか、全然。
うん、まあまあまあ、そうです
ね。まあ、一部のちっこいミニカー出してる メーカーは頑張ってるけども、この路線で。
ああ。
でも、ホンダでこれはな出なかったでしょう。言ったって。
まあ、確かにそうですね。どっちか言ったら、もう、なんか、乗りやすい、エンジン結構いいな、ぐらいのイメージしかなかったですけど。
うん。
ホンダといえば。
うん。ところ。
内装頑張ってるのはなんか。
まあ、内装はね、まあ、こういうコンセプトなんでね、うん、電気自動車のね、未来の感じ、まあ、ちょっとテスラとかに負けてられへんぞみたいなとこもあってね、
うん
うん、
なんですがやっぱり電動なんでクソ高いですね、うん、やっぱり
すごいですよね。
これは分かってたけど400はいくやろな思ってたけど400超えましたね、
うん、すごいですね
強気やなっていうね。
あ、これもう完全だから、いいカーっていうことですか？はい、
そうです、100%。
そうですね。
そうです。ああ、時代はやっぱそうなっていくっていうことなんですね。
そりゃあ、早いよ。
そんな早い
ですか？早いですよ、あなた。
そんなにですか？
うん。う
ん、ああ。いや、僕、なんか普通に、あれなんですけど。
まず、なんと言っても、当たり前ですけど、軽いからね。
うん。
エンジンないんだもの。
ああ。
うん、
いや、ま、言っちゃなんですけど、
うん、
僕全然リーフの方が欲しいですけどね
まあ、 あれとはまた全然ちゃうけどね、
うん、電気自動車でいうと、まあね、僕一回そのリーフ試乗というか1週間ぐらい借りれるみたいなのがあって借りて乗ったんですけど、いやー、もうなんか近未来の塊だったっすね、
うん。あれ乗ると面白いんですよね。
めっちゃ面白かったです。うん。なんていうんですかね。いわゆる、その、シフトのところがもう、なんか、ちょっとスコって入れるだけで、
うん、
うん。
もう気持ちよく、
うん、
なんていうんですか。
うん。
動いてくれるんですよ。
うん、
まあ、ただのスイッチですからね、あそこがね。
そうなんですよ。
うん、
でなんか音もなんか気持ちいいですし、
うん、
加速がこんな
でしょ？
そうそうそう。
ちょっとびっくりしましたよ。
そうなんですよ。
いや、あの加速ってちょっと大げさかもしれないですけど、最初の100メートルやったらフェラーリに勝てる気がするんですよ ね、本当に。うん、だその危ない乗り方はしないですけど、
うん、
それぐらいなんか吹き上がりがすごいなっていう感じはありますね。で、ハンドリングもすごく良かったですし、
うん
うん、で、なんか今のはもう電池の性能がもうバキバキ上がってるんで、
うん、
もう1回で今もう何キロ行くんですかね、
うん、
100キロは全然行くとは思う。
あ、行きます行きます。
行きますよね。
行きます行きます。
なんで、全然リーフは欲しいですけどね、
うん
うん。で、これはちょっと賛同されるかわかんないですけど、ロゴ変わったじゃないですか、日産。
うん。
はいはい。
僕結構ありやと思ってるんですよ。
なるほど。
なるほど。はい、
いや、かっこええなって思う。
かっこいいな、そんな大きくは変わってないですけどね。
大きくは変わってないですけど、
うんうん、
なんつうんすかね、このあえてこの大げさにしなくなった感じ、もともと日産のロゴは嫌いじゃなかったんですけど、
うん、
よりなんか、うん、好きになりましたね。僕なんだかんだ日産の車好きなんですよね、
うんうん、でもなんていうか、要は板取っただけでしょ、簡単には横の板を
でじゃない、
フォントだけにしただけじゃんすか、要は
兄さん、あ、兄さん、
え、
ほんまですわ、
ね、
板取っただけ
です、板取って輪っか細しただけでしょそんなに変わってへんよ、大きくは。
いや、ほんまですね。板取っただけ
なのに。板取っただけですよ。
こんなかっこいいかなっていう。
いやいや、そんな昔の方がもっとちゃいましたからね。あ、青かったし、板のとこが。
うんうん
うん。いや、なんかね、日産って全体的にバランスが僕いいと思ってるんですよ。ホンダは、内側に色気がちょっとないんですよ。
内側ってどこのこと言ってんの？
あ、インパネとか。
ああ、
内装
。デザイン？
うん。
色ないんですよ。毛というよりも、なんかやんちゃ感がえぐいもんね、ホンダは。
っていうか、あんまりいい表現じゃないですけど、あんま考えてないんちゃうか
な。そんなことないけどね。
なんか、質感とか乗った時の、その、空間、なんか、エンジン技術、エンジン技術やろうって言ってちゃったあれですけど。
どういうふうに、えらい言い回しやな。
ホンダファンの方も大変申し訳ないんですよ。僕、ホンダ。
デザイン関係ないやないかい。
ホンダ好きですし、レースの世界ではものすごい応援してるんですけど、乗用車の話になると、僕、ホンダ車も何台か乗ったことはあるんですけど、内装、あと、便利の良さであるとか、その辺はね、日産ものすごい気利いてるんですよ。
そうですか。
で、トヨタは逆に、デザインですね、外見。特に最近。
ほう。が？デザインが？
僕に
関してはデザインがあかんの？
あ、いや、
ダメ、ダメってこと？
刺さってこない
んですよ、ね。ってことですよね。
うん。で、っていうところで言うと、僕、日産はね、いいとこついてると思うんですよね、本当に。いや、だからフェアレディもずっとデザイン変わってないっていうのは、もう元からやっぱりかっこいいんですよ、この形で、フェアレディが。
まあ、フェアレディはちょっとだいぶ前、だいぶ空いてるからね、変わってから。
いや、だから空いてるのに、今でもこのクオリティなんですよ。
いや、それやったら俺、スカイライン何とかしてくれって感じやけど。
スカイラインの話はちょっとやめときましょう。
スカイラインも、GTR はもう避けといてよ。
避けてますよ。
普通のスカイラインをどうにかしてくれ。返してくれ。
まあ、確かにもう、だって、テールランプがもう、まず。
どうにかちょっと一回座ろう、スカイライン。ちょっと一回座ろうっていう。
あ、まあ、そうですけどね。だから
残すんやったらちゃんとしようって思うな、スカイラインは。
よくわかる。
もう一回ちゃんと、シルビアとか復活とかもいいけど、スカイラインちょっと一回考えよう、みんな、
ね。
ちょっと会議室集まってくれって感じだもん。
で、まあ、いろいろあるんですけど、その中でも僕、やっぱりリーフが全部集約されてる気がする。
リーフは新しい方は良くなったよね。
初代のリーフは、ちょっと正直しんどかったんですけど。
もう、あれとプリウスだけは気を照らしすぎやね。
ですけど、でもリーフって本当なんていうんですかね、努力の結晶。
今のリーフはだいぶよ、まあ、治ったわ。
かなりいいですよね。
そうね。あと、
どうですか、
はい、ジュークも、なんだ君はって感じだけど。
ジュークはいいじゃないですか。
まあ、あれだから人選ぶのよ。すんげえいいっていう人と、ひどいなっていう人と。
ああ、まあまあまあ、二分される。
あの顔ね、顔。
確かに。まあでもやっぱり、あっこまで攻める。
攻めてるよ。攻めるっていう意味では攻めてるけどね、ジューク。
やっぱりないと、面白くないんじゃないかなって思うんですけどね。
なんかこう、それこそビートルをやんちゃにしたような、そんな感じですよね。
確かに。
すげえな、この厚みっていうね、フェンダーの。
そうですね。
何やろ、これっていう。
多分なんていうんですか、ここまで一切スバルと 三菱の話が出てこないんです
けど。そんな、そんな、マツダも入れてくれ、マツダも。
マツダもそうなんですけど。マツダもちょっと、顔つきは全部同じなんで。まあ、
それは戦略なんでね。しょうがない
です。それはそれはそれで、今別にいいんですけど。
あ、でも最近のマツダのデザイン僕は嫌いじゃないですよ。
マツダはこの統一感を出してきて、
はい、
僕はこれはこれで、ね、ありかなとは思います。
マツダはね、いい赤作るんですよ。
確かに。
すんげえいい赤。
いつからですか、このなんか、マツダといえば赤にしましたみたいな。
赤いいわ、あれは。特にロードスターの赤いいわ。
いい色ですね。
ものすごいおしゃれな赤色、あれ。
うん、確かに。
綺麗って思いますね、あれは。
スターは面白かったですね。これもなんか3日ぐらいちょっと借りたりしましたけど。
面白いね、確かに。
面白いですね。
マツダはその昔、それこそまだバブルの頃ですけど、
はい。はい。
アンフィニっていう。出
ましたね。
出ました。
お店を作ってたん
で、はい。チャンネル戦略時代ですよね、はい、革命家、はい。はい。
で、あの頃に、
はい、はい、はい。
ブリティッシュグリーンをやたら押してた。
ありましたね。
ほうほうほうほう。
ありました。
あの色もいい色でしたよ。
なんとかクラブなんとかみたいな、ね、なんか。
はいはい。
あったあったあった。あれも綺麗かった、確かに。
うん。
あれ、U の MG とかを意識してたんでしょうね。
そうです、そうです、ね。そんな感じの色でしたね。そうですね。
アンフィニとユーノスってあったんでしょ、
ね、そうです。アンフィニ、ユーノス、マツダ、あと、オートザムも忘れんとってね。
あ、ありましたね。
はい、オートザム。
オートザム忘れんとってよ、うん。フェスティバとか売ってたとこ。
売ってましたね、はい、フェスティバ。
うん、あ、フォードの絡み。
フォードじゃない、フォードじゃない、マツダ本体。
マツダ本体でオートザムっていうのが
あったんですよ。いわゆると安い、ちこいのを売ってるとこ。
うん。へー。ああ。
ありましたでしょ、オートザム。
なるほど。
キャンバストップとかありましたね。
キャンバストップね。ありました、ありました。
なるほど。ああ。
で、マツダ本体は、ファミリア売ってた。
ああ、ね、これか。
で、アンフィニはセブン売ってて、
はいはいはいはい、
なんだ、ユーノスは、ロードスターとコスモ。
うん。はいはいはいはいはいはい。あ、このオートザムってマツダやったんですか。
そうですよ、オートザムマツダ。
すげえっすね、これ。
MPB とかね、売ってました。
これどうですか、このアリスか、このなんていうんですか、
うん、
このバタフライ扉。
うん、バタフライ扉。
なんつうんですか、8のやつですか。
エイトのやつ。
観音開きのドアですか。
あ、じゃなくて、
AZ1 のやつ
?AZ1 の。
ガルウィングね。
ああ、
いわゆるガルウィングね。
これ、
うん。
アリスか。
いや、別に、ないことはないけど。
うん、別にいいと思うけど。う
ん、ああ、乗ったこと、
あ、さすがにないな。
触ったことあります？ないです。
もう一個何やったっけ、ちっこいの、マツダの、AZ1 じゃなしに、何やったかな。何やったっけな。
AZ、キャロル。
違う違う違う。
キャロル、普通の K ですね。
何やったっけな、あれ。
なんかありましたっけ。
それは乗ったことあるんだけど、AZ1 は、あ、AZ1 か。
ああ
。うん。そうですね。いや、めちゃめちゃ。
バンガーの、鈴木に OEM されたやつがキャラですね。
ああ、ですよね。むちゃくちゃタイトよ。
キャラ。
この辺のやつは。ビートもそうやけど。
うん。あ、ビート。うん、はいはいはい、はい、
カート乗ってるみたいなもんだって。
そんな感じっすか。
うん。だからちっちゃいもん、とにかく。
確か、この頃 AZ1 って確か、任意保険の保険料が一番高かった、
ね。そうそうそうそう。高い高い。
へ、
ね、
そんな。
危ないもんだって、これ。
うん、あ、なるほど。
うん。
事故ったら死んじゃう車だ
って。死ねって確実に死ねるよ、これ。
あ、なるほど。
こんなペラペラのガルウィングで。
だからめちゃめちゃ保険が高かったんですよ。そう
そうそう、これは危なかった、本当に。
フレーム弱そうですもんね。
フレームなんかあるかいな、サイド。サイドビームなんて、サイドビームなんかあるかいな、こんな。
そうですよね。
曲をやられたら死ぬよ、確実に。
ああ。RX7、昔、うん、流行りましたけどね、
松田。7はね、あれなんですよ。うん、センターのね、あのギアボックスのとこが熱いんよね。シャフトのとこが、ね、ものすごい熱持つのよ。
ロータリーエンジンだからっていうこと
ですか？エンジンはフロントにあるから関係ないけど、もう熱が伝わってくるのよ、そのドライブシャフトのとこに。で、熱すぎて。それはね、RX8 までずっとそうやった。
そうなんですか。
熱いな、これ、つって。
全部普通に走ってて車内が熱くなるっていうことですか？
うん、まあ個体差あるけども、もちろん。
うわぁ。完全に。
シフトの位置がちょっと高いんよね。てか、シートが低いんかな。ようわからんけど、ちょっと若干肘が上がり気味にあるみたいな、イメージ的に。
RX8 はまだロータリーでやってたんですか？
ロータリーですよ。
ロータリーですね。
あ、
最後のロータリーですよ、これ。
うん、今、もう一回戻ってきたんでした
っけ？いや、まだ戻ってきてない。
ああ、さすがにまだ戻ってない、
ね。
そう。出るっていう話はね、うん、前々から噂はあるけど、ね、
そうそうそう、なんかそういう話はしてたかなって思ってたんで。うん、
あの、RX8が出たとレネシスでしたっけ？エンジンね。
はいはい。はい、
であれが出た時に、ね、あの東京モーターショーで、ズームズームってキーワードが
初めて出た。ああ、はいはいはいはいはい。
行った時ずっと言ってたわ、ズーム、ズーム、ズーム。
ずっとズーム、ズーム言ってましたね。
そうそう。ズーム、ズーム言って。何やこのズーム、ズームってずっと言ってるな、思ってたけど。あれは。
これ、もう絶対誰も話振らないと思ったんで、うん、振りますけど、うん、三菱、どうですか？
三菱は、いや、でもね、
うん。
憧れでしたよ、やっぱりあの、エボにしろ、パジロにしろ。
うん。うん、まあ、そういう、昔はそうですよね。
うん。
うん。ランエボ、パジロのイメージは確かに。
パジロ知ってる？あの、昔のパジロってあの、クラクションあるやん。
はい。
あれ、コンプレッサーで鳴らしてたんやで。
それってなんか おもろいんすか？
いや、普通は電気式やから、パッパッと押したらパッパッとなるやんか。
はい。
コンプレッサーってことは本当にふえふえ飛んのよ、空気で。だから何回か鳴らすやん。パッパッパッパッって鳴らしたら、コンプレッサーが動き出すのは、シュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインシュインって、電車みたいに。
はいはいはい。
これ何の音ですかって聞いたら、いや、これ空気溜めてんねんって。空気溜めてるってどういうことって。で、クラクションのためにって。
なるほど。
本当に吹いてるんですね。
じゃあブーブークッションの原理っていうことですか、う
ん、本当に空気で鳴らしてたっていう時期があったのよ。
何のためにそんなこと？
わからへん。どういうことですかこれ。これ標準ですかつって聞いたもん。持ってる人に。コンプレッサーって。
ああ。なんか、なんでパジロをやめたんでしょうね。
また復活するんちゃうの？わからんけど、
うん。やっぱニーズが今もうあの感じ
ない、ね。いや、そんな、まあ、四駆じゃないけど、でも今 SUV バンバン売れてるやんか。
なんでパジロやらへんかなと思う。
まあちょっとね、いろいろトラブルが多かったからね、三菱さんもね。うん、
まあ、日産も巻き込んでましたからね。まあ、ええ迷惑やなって。
三菱。
友達は言うてましたけど。
まあ、三菱何乗ろうって感じやもんね、行ったって。
まあ、そうですね。
何がありましたっけって感じやもんね。
アウトランダーはちょっと、仮、もうなんか、借りるの好きなんですよね。一週間、一週間乗
り、そればっかりやね、体験のやつ。
そんなんめっちゃやってた時期あったんですけど、これ多分アウトランダーやったと思うんですけど、うん、あ、の PHEV ってやつ、ね。
PHEV、
うん。
はいはい、
PHEV 借りたって、 家で充電できたのあれ。
あ、だから、その、ディーラーには持って行ってましたけど。あ、
ってことだよね。
うん、はいはいはい。うん、もう、これはこれで、まあまあまあ、燃費がいいなぐらいのもんで。
まあまあね。
うん、
電気やからね、半分。
ね、うん、まあ、だからデザインですよね、やっぱり。
うん。まあね。
まあでもね、三菱はギャランとかかっこよかったんですけどね。
昔はそうです
ね。ギャラン。
ね、うん。
ラムダ。なんかランサーが出て、
うん、
エボが出たあたりからガンダム顔になってきて、
そうそうそうそう、
ガンダム顔。
はい、うん。だんだんそのガンダムっぽさがどんどんなんか強まってきて、
ありました
っていう感じはありましたね。
FTO とかありましたね。
FTO ありました
ね。FTO ってありましたね。
うん、あと、
あれな、うん、FTO ってあれでしょ、
うん、
何ですか、
何ですか、
ギアが、シフトがちょっと、遊びがあるんですよ。
どういうこと？どういうことですか？遊びが。
横にガチャコンって入れると、プラスとマイナスがあって。
シーケンシャルで、
はあ、うん、ですです。はあ、あれ、うん、FTO やったと思うんですけど。
はあ、そうですね、はあ。FTO からですね。はい。
名前忘れた。CM で、
うん、
あのバンドが CM やってたんですよ。
誰ですか？
もう、上がる、なんとかの、
全然わからない
。やめときましょう。
あと、三菱言ったら、ディアマンテがバカ売れしたでしょ。
ああ。
当時ね、90年代当時、ディアマンテ。
ああ。今日見た。まあ、ランエボの話ちょっと出たじゃないですか。
うん。
うん、歴代、ランサーエボリューション。あれ、シリーズ何本まで、出たか、ちょっと。
いや、何本まで出たの、あれ。
あれ、10くらいまで出てた。10
は出てたでしょ。
そんなにですか。
うん。
うん、
10はあったと思いますよ。
うん。
ちょっとランエボの、歴代の。
ウィキありますよ、ウィキが。
いいのありました。
ありました？
今、送りますけども。
うん、
これ何代目が好きですかっていうのをちょっとやりません？
やりませんってちょっと今だよ、今見てますからね。
ああ、でもどうかな。
エボ1、エボ2、エボ3、うん、エボ3くらいからちょっとガンダムチックですよね。
そうですね。
うん、
ああ、でもあ
富巻あったな。
熱いのはこの辺なんやけどな。
うん、
ああ、もうこっからないな。この辺ぐらいかな。
こっからないとかっていうのがやっぱり。
あります。その好き好きですからね。うん、やっぱこの辺かな。だってもう、うん、夜とか走ってたら、やっぱり見るじゃないですか、パって。でそれで当てっこしてたから、あれ何や、何っつって。で、2とか3とか言わんかったんやん。あれはエボゾーやん、って。
エボゾ
ー。あれ、エボジやん、って。
エボジって何なんですか？
いや、2やから。エボジ。エボゾーは3やん。
なるほど。エボ3がエボゾーで、2がエボジ。
1はエボやんか。で、エボジで、エボゾーで、エボシロー言うてたもん。
エボシローでしょ。五郎六三郎まで行くわけですか。
よう言うてたわ。エボゾーや。あれはエボゾーや。って。
ああ、でも僕、なんだかんだでもう、これっていうのを、ちょっと決まりましたね、やっぱり。
うん。この辺ぐらいかな、う
ん。はい。はい、せーの。
三。
十。
わ、十まで行くんや。すげえな。
ごめんなさい。四と迷ったんですよ、僕。
うん、そこまで行きますか。
はい。4と迷いました。WRC のかっこいいイメージってなんか4ぐらいのイメージが強いんですけど。
うんうん、
そうですね。うん。
そうなんですよ。で、かっこいいなって思うんですけど、もう、5ぐらいからちょっとしんどいかなと思って最後まで見たら、
うん。
うん、
10がかっこいいなって。
もう、じゃあこのグリルが許せるってやつ。
許せますね。
この大型のこのグリルが。
ありですね。うん。 これは今、普通に乗ってみたいですね。
このグリル許されるんやったら、レクサスとか全然許されるんじゃん。
レクサス
焼肉の網みたいな、あんな。あ、許せるんじゃん。
まあ別に、
うん、いきなりステーキみたいな。
自体には、うん、あんまり興味はないですけど。
これ同じぐらいでかいよ。ドーン、ドドドーンつって。
うん。いや、これは全然10好きですね。
うん。
うん。これ何 cc ですか？
え？いや、エヴァだから2000くらいじゃないですか、
うん、そんな排気量はないでしょ。
あ、うん、そっか。そうですよね。うん。
そうっす。
いやー。富山記念がこれでバキバキタイトル取ってたんですよ、4とかで。
4、5、6ぐらいの時ですよね。
ですよね。もう、三菱が一番輝いてた時ですよ、レースシーンで。あと、この時代にトヨタもちょっと頑張ってたと思うんですけど、でも言ってもやっぱり、エボがすごかったイメージですね。あ、そうですか。兄さん、グリルでかいのはお嫌いですか？
あんまり、下品なんで。
下品じゃないでしょ、別に。
いや、もう、
下品なことないじゃない
ですか。いやいや、わー、もうそんな。
まあまあ。
同じ下品で行くやったら、もうアメ車ぐらい下品に行ってほしいんやけど、グリルでっかいんやったら、ドカーンつって。
で、アメ車で言ったら、ふじゃ何なん
もう、ダッチ系のなんかでかいのあるやん。あれぐらい下品な方が好き。
チャレンジャーみたいな。
そうそう、とか。
ダ
ッチラムみたいなトラックやけど。でかいのがいい。
ああ。わかりました。もうちょっとね、だいぶいろいろ喋ってるところもあるんですけども。
あ、じゃあちょっとね、最後いいですか。
アメ車でしょ？
違う。車本体から離れるんですけど。
あ、はい。
はい、
カーステメーカーどうですか？
カーステいきます？
あ、やっぱり我々あの90年代世代なんで、グライコとかゴリゴリ動くのが好きやった世代でしょう。
あ、はい、
わかります。
わかります？あ、きらびやかな。
ちょっと待ってください。
はい、
うわ、どうしよう。
いろいろあったと思いますけど、やっぱりここやろうっていうのがあったと思うんです。
ちょっと待ってくださいね。うわぁ、どうしようかな。はい、決まりました。
決まりました。
はい。
行きましょうか。
はい。
はい。
で、せーの。
カロッツェリア。
カロッツェリア。
パイオニア。
パイオニア。パイオニアね。俺はやっぱりケンウッド派やったので。
ケンウッド、
はい
はい、で僕はソニーですね。
あ、ソニーね、
はい、
僕はもう完全にパイオニアですね。
あ、
これなんでかっていうと、うん、あのジャン・アレジーが CM してたんですよ。
関係あれCM やんか、それは。
ジャン・アレジーがフェラーリにパイオニア積んで、
うんう
ん、なんて言ってたかな、ドップ鈴鹿ふじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんじゅんって
全然わかんない。
フランス語で言ってたんです
よ。ド
ップ鈴鹿までは覚えてますわ。
カロッツェリアはどっちかってカーナビのイメージなんですけどね。
ああ、
楽ナビ、
そういうこと
です。強いですね。
あれが賢かったっていうのは、
うん、そうです。アレジーが CM してたのも、
うん、
カーナビでした。
そう、
うん、
カロッ普通のカーナビだけ高低差をちゃんと分かってた。今自分が高速乗ってるか速度を走ってるかをちゃんと分かってた。楽ナビだけが、あとのはもうバカだから。次の料金所で降りてくださいってずっと言われてた。いや、そもそも上がってないんですけど私。
あるある。
降りろ降りろ、ずっと降りろ降りろ言って、いや上がってないんですけどって
言ってね。
うん、
あ、
そうです、
まあ、カーナビ初めて車に着いた時の感動たるやなかったですけどね。
なかったね。
あ、今もう標準装備ですか、
ね、だいたいさ、あの、うん、モニターが出てくるギミックがあったでしょ。おい
ーって、
一回前に出てきて、
出てからこんにちは
グイーンってこんにちはで立ち上がって、 で、立ち上がったんだよ、今度、手動でクリン、クリンってあの、回さなくのみたいなね。これ、ケンウトです。
それ、ケンウトです
か。で、ラコナビはもう、ウィーンって横に出てきた時からもう横で出てくるから、縦じゃないから、そのままウィーンって起き上がって。あ、まあね。でっかいのがね。
やっぱりね、男の子はそういうギミック好きなんですよ。そうなんですよ。
あれの、あの変形ギミックがね、もう、うん、たまらんです。
そうそうそう。
いいわ、か
っこいい。確かに。
つって。いやー。
CD チェンジャーとかすごいかっこいいと思ったもん。ただ、トランク開けなあかんねんけど。ちょっと待ってね、ハザード
か。憧れやったっすよ、本当に。
ちょっと待ってね、つって。CD 変えるから、つって。
10連とか、4連とか。
そうそうそう。
で、それがめんどくさいから、つって、あの、ソニーのディスクマンのあの、フレキシブルアームみたいについてるのを、助手席のとこにつけるやつ買って、ね。
で、振動をこう吸収する
んやで。吸収するんやで、ダンパーが入ってるんやで、これ、みたいなね。そうそう。
ありましたね。
オレンジと緑による変えれるんやで、ライトのこの色みたいな。
そうそうそうそう。
そうだ。
ええやろ、これディスクマン、つって。
僕のこの車界の一番最初で話したワゴン R のコラムもそれつけてました。
はい、あったよね。うん、ディスクマンね。
うんうん、ただその振動を吸収するそのバインっていうやつをつけてても音飛ぶぐらい振動がすごかった
何ぼほど揺れんねんてい
やもうほんまにだってつけてない車内灯がつくんですよ最後振動です
げえな
すごかったですよ。あとにもさっきにもコラムのワゴン R にロールバーつけるやついないと思うんですよ。
ディーゼルエンジンより揺れてるよね、きっとね。
いやー、
面白い、ね。
まあ、あの、なんやかや言うてますけども、まあね、車の話しだすともう朝になりますので、
そうですね。
はい。ここで、羽生さん、実はポッドキャストをされています。
はい。まあ僕がやってるわけじゃないんですけどね。はい。
ので、はい、ポッドキャストの宣伝をちょっとしていただければと思います。
はい。はい。はいはい、ありがとうございます。はい、ですね。僕とですね、まあ僕とっていうか、閣下という、めんどくさい男がですね、やっております、愚者の宮殿というポッドキャストがありまして、私、ハニワはそちらに、パーソナリティとして出演をしております。で、僕も非常にめんどくさい男なので、めんどくさいおじさん二人で、いつもめんどくさい話をしておりますので、あとはね、昔は良かったとか、そんな話ばっかりしてますんで、もしご興味のある方は一度、検索をしていただければなと思います。はい、
はい、どの回を聞いてもためになります、うん、皆さんぜひ、
はい、
聞きください、
はい、
もう言うまでもないと思いますけども、うん、はい、長時間にわたり今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、はい、こちらこそありがとうございました。楽しかったです、
はい、どうですか、お久しぶりのラジオスタートだったですけども。
いや楽しいですね。
いやなんか、
はい、
かなりいい加減に、
うん、いやいやいや、
やってますけども、
いや全然いいと思いますよ。
そうですか。
はい、でまあ愚者宮の方は、はい、まあ、愚者宮でも実はこの間ちょこっと喋ったんですけど、
そうです
ね、閣下の方が車あんまり詳しくないんで、
はい、車の話されてました。
はい、ただ、はい、車の話あんまりできないんですよ。
あ、そうなんですか。
だからね、こちらに来るとお二人とも車好きなので、車の話ができるので、
はい、
非常に楽しく、はい、
はい、
話ができたので、
はい
はい、また何か機会があれば呼んでいただければなと思うんですけど、はい、
ぜひともです。
ぜひともですね。はい、
はい、これに懲りずにまた今後ともラジオさん、よろしくお願いします、はい、
あ、こちらこそよろしくお願いします。
は
い、
一つだけ業務連絡いいですか。
あ、どうぞ。
愚者宮さんなんですけれども、
はい、
ちょうどもう1年ぐらい前になりますかね、
はい、
話があったと思うんですけども、
はい、
初 8ビットパソコンの会は私いつ行けばいいんでしょうかと。これだけちょっと お伝えして、はい、挨拶に返させていただきます。
おそらくこういうあのお話があるとすぐ彼の方が企画するんじゃないかなと思いますので。
私、はい、私はすっかり忘れていたんですが、あの、
はい、いやいや、やっぱ兄さん、あの、はい、いやいや、あの僕は F1 回あの、はい、7ヶ月ぐらい待った男なんで、ね、まず通常通りですよ。
あ、これが通常営業ということで。
そうです。それはもう武者級さんちゃんとあの段取りがあって、
いやいやそんなことないです
よ。受注生産並みのあれなんで時間かかりますよと。
もう2人ともサボり気味で、あの本編の方がなかなか収録をしてないので、はい、はい、あのヨアってやつをやってて、そっちの方はねなんか好き勝手喋ってるんですけど、はい、
あのヨアの方も皆さんあの大変盛り上がってますので、はい、
なんかねそうですね、はい、
ちょっとあの BGM があのちょっとだけあの、はい、安くなる感じ。
誰が失礼な。
ちょっとあの今言い方があれでしたけど、
はい、はい、
あの、はい、私もいつも楽しませていただいてます。
ありがとうございます、
は
い
は
い、
そして F1 回またお待ちしております。
あ、それはどうかな。
今年喋ることあるの。
いや、ある、
ある、あるんだ。そのやめにあるのね。
いろいろ、うん、いろいろその羽生さんが喋るには結構厳しいシーズン、
うん、だよね。やっぱりこういう時代やから、うん、
ですけども、うん、まあ、レース内容もろもろいろいろありますけど、うん、そこまたちょっと違うん
ですか。なるほど、
はい、
いやもう僕の方で F1 回やるにしても、うん、はい、あのレース結果とかレースの展開とかはあの他に真面目に F1 を語られてる方もいらっしゃるの で、
そうです、ね、
しなくていいかなっていう気がしてて、まあ、僕がやるとしたらあの不真面目にあの、うん、なんかはい、F1 ドライバーのボッタスってやつが離婚したかと思ったらすぐ次の彼女連れてきてるんだぜとかそんな話をしようかなと思ってるんで、
はい、プリアトレが整形してたとかそういう話を主にしていくということで、
は
い
は
い、
今はプリアトレもなんかコロナにかかって大変みたいですけど、ね、
あ、なんか、
はい
はい、ニュース出てましたね、そういえば、
はい、あ、
兄さんプリアトレって分かんない、
分かんない、いつの今最近の人。
ベネトン時代の人って言った方が分かりやすいかもしれないですね。
あのコンドームでおなじみの
そうです
まだ怒られる、
ね、でえ僕と私のベネトンフォード会をいつかやるっていう話にするんですけど、兄さんがその話ばっかりするんで全然できないんですよ。
ベネトンといえばコンドームなんですけど、
は
い、
また来週You never know just why makes me feel this way.